そうしましたら、皆さんにお話をお伺いするときは、幼少時代のことですね、どこでお生まれになりましたかとか、あるいはご両親は何してらっしゃいましたか、そういうことからお願いしてるんですか。
はい、
じゃあ お生まれになった年から、あるいは場所から教えていただけますか。
私はね、ホノルル市のモイリリーというところで生まれました。モイリリーね、
はい。
そしてその頃は親父は材木商をして生まれおりまして、ハワイでは8人兄弟なんです。1人は日本で生まれてるもんですから。それで材木商しながら、お母さんはチキンを飼ってたらしいんですよね、2羽ぐらい。それで私がちょうどここのキンデガーデンとファーストグレード行った時に、
はい、
私がちょうど6歳半ぐらいでした、
はい、
親父が全部もう材木商、材木店から7つ貸し屋も持ってたらしいんですよね。それも全部売り張って、親子全部だから、親子で10人、7月の29日1929に日本に引き上げたんです。
お生まれは、じゃあ和夫さんは
全部ここなんです。
何年でいらっしゃるんですか。
8人です。
何年にお生まれになったんですか。
私ですか。1922です。
1922、はい、分かりました。じゃあお子さんはみんなハワイ生まれということになるんですね。
そうです、はい。
でお父様はじゃあもともとは
広島
出身でいらしたんですね、
はい、お母さんは山口です。
あ、やっぱりそうですか、
はい、
広島、山口はハワイに来られた方多いですよね。
多いです。
そうですか。そうしましたら、子供時代の思い出っていうのは、じゃあ6歳半までこちらにいらしたということは多少はまだ覚えていらっしゃいますか。
覚えています、はい、
少しそのあたりを教えていただけますか。
まあ、あの頃は今の、ね、時代と変わって、近くにパン屋があったんです。ベーカリーがね、そこへ毎さんでパン買いに行くのがとても楽しみで、そしてここにアラモーナビーチというのがあるんですよ。でそこに毎さんで2、3人の兄弟と泳ぎに行って、それから今度アラパーキというとこがあるんですよ、こちらにね、
はい、
そこでオープンマーケットいて、その頃はマーケットいてないもん、大きいのがないもんですから、オープンマーケットで生きたね、チキンやらそんなもの売ってるんですよ。で生きたチキンですから、自分で殺してね、料理しなくちゃいけないから、それ行ったり、そして帰りに劇場、シェリデン・ティエラ言ってね、劇場があったんですよ、
はい。
そこでターザンの映画とかカウボーイの映画とか見てね、で帰ったのをよく覚えてます。
ベーカリーで特にお好きだったパンの種類なんか覚えてらっしゃいます。
さあ、それ覚えてません。
甘いパンなんかもあったんですかね。
甘いパンなんかありましたね。
やっぱりハワイですから、最近でしたらココナッツフレーバーとかありますけど、
そうあんなものなかったです。
あんなのなかったんですか。
アンパンもなかったです。
あ、
ただ普通のペーシーだったと思います。
なるほどね。今とは随分じゃあ感じが違うんですね。
違います、はい。
でお母様が養鶏、200羽ぐらいね、チキン持ってらしたということは、それはも主にはじゃあ卵を食べてらしたんですか、それとも肉を食べることもあったんですか。
まあ人が材木管理に来た時に鶏か、ね、チキンを買って帰るような状態だったらしいです。
あ、はい、じゃあご自分のご家庭ではチキンの肉を料理して、鶏を締めてチキンを食べるというようなことは
ありました。
やっぱりあったんですか。
ありました。
その調理方法なんか、お母様はどんなのがあったんでしょう。
お母さんがね、その頃チキン殺さなくちゃいけないでしょ、でその子のしきたりのはこのチキンの喉を切るんですよね、そして血を出して、そして今度熱い水につけてこの 羽を取るんですよ、うん、そういう料理をするのを見ていました、
うん、ね、あのね、他の方のお話では、あのすき焼きなんかもチキンでしたことがあることを覚えてるっていう方、ハワイの出身ではいらしたんですけど、そんなことはありました？
私よくそれは覚えないんです。何をどうして食べたかね。
そうですか。学校なんかは、あの6歳半でしたらもう学校に上がってらしたんですか？
はい、私ね、あの小学校1年の時に朝昼の2時頃まで、あの英語の学校行って、そして今度日本語学校行ってました。
それは
森林日本語学校行って、
それはブディストチャーチの学校ですか？それとも
普通の
学校があったんですか？
普通のね、その頃はあの普通の教会でなしに普通のあの日本語学校が政府が決められて、ここも確か日本商工会議所ですか、あんなのが何スポンサーしてやってたんじゃないか思うんですけどね。日本語学校行ってました、
それは楽しみにしてらしたんですかね、それ
とも、まあ、遊びですよ。
遊びですか。なんか皆さんいろいろですね、
でここにあの移民の人が多いでしょ、その頃あの2世いてみんな小さいもんですから1世ばっかりでしょ、あの広島弁か、もう広島弁とか熊本弁、沖縄の言葉からいろいろ言葉が混じってしまって、あの私はこれだけ覚えてるんですよ、小さい時に。どうしてそういうふうにあの漁師のことを呼んでたかなもんですよ、あのお父さんのことをね、おとわん言って、どこの言葉か知りませんけどね、おとわん言うんですよ。そしてね、お母さんのことをね、おかん呼んでました。
どこの言葉でしょうね。
さあ、
やっぱり九州の方ですかね。
あの私も今私ぐらいの年齢の2世の方々に聞くんですけどね、やっぱりみんな違うように親を呼んでたらしいですよね。でもおとわん、おかん言うのは僕しかないらしいです。
じゃあ独自の
呼
び方を自分で
作られた。そうかも分かりませんよね。
でもそうやってハワイで日本のそのね、その地域の言葉が混じるっていうのは興味深いですね。
で私もなんですよ、8番目です。生まれたのが8番目、9人兄弟なんですよね。8番目ですけどね、7番、あの5人女の子で、3人男で妹が1人、で私その中の三男坊でした、でうちの兄が、上の兄がね、やはりその当時いうのはうちの両親、お父さんはスペシャルでしたけど、あの長男だけ大事にするんですよ、ね、で次男、三男はもう、ね、で私が小さい時覚えてるのは、このうちのつい上の兄なんですけど、次男坊ですけどね、あのとってもあの鳩が好きで、あのうちのモリリというところから今度カイムキというのが隣の町ですけどね、そこまで鳩を持って行って鳩を飛ばしてその訓練するんですよ、うちへ飛んで帰る。それよく覚えています。その頃がとても懐かしいです。
鳩ですか。
鳩、
今でも鳩多いですよね、ハワイでは。小さい、これぐらいの小柄の鳩をよく見かける
ようになりますけど。そうですか。あのなんですよね、ここはあの公園などが鳩が多すぎるんですよ。でも家で、
あのどうぞお気遣いなく、
家でね、飼ってる人というのはまあごく少ないですけどね。
そうですか。じゃあお兄さんは何かそういう個人的に鳩が興
味があって、
そうですか、すいません、その森なんていう町の名前ですか。
モイリリーいうとこに。
どうやって綴りはすればいい
ですか。MOILILI です。
モリリーです。
モイリリ
ー、モイ
MOILILI です。
じゃあ MOI ですか。
はい、MI
MI ですか。
MI、LI、LI、もう、ごめんなさい。MOI、
ね、
MOI ですね。
MOI、
モイリリ。
モイリリですか。はい、じゃあ、ホノルルからはどれぐらい離れたところなんですかね、それは。
アロハタワーがございますね。 そこから言うとちょっと4マイルぐらいですかね。
あ、なるほど。じゃあそんなに広く離れた場所ではないですね。はい、あ、でもそこに鳩を呼び返してきて、
そうです。
じゃあ随分あの鳩に対して取り扱いが分かっていたというか、そういう感じなんですかね。
でその頃はね、あのどこ行くんでも裸足でした。あのスリッパとかいうのを履いたことない思います。
じゃあその英語の普通のそのハワイのバージョンの学校に対しての思い出っていうのはお友達とかはいらっしゃったんですかね。やっぱりそこはやっぱり、
あの写真はあるんですけどね、
あ
んまり思い出しませんね、どんな友達がいたのか。
あの、まあ、日本語学校は当然日本人日系人の子どもさんが全部だと思いますけど、普通のその英語の学校ではどういう、まあ、人種構成というかいろんなバックグラウンドの学生というか生徒がいたんじゃないですか。
全部あの人種が違いますよね。
どういう人種の方がおられたんですかね。
あの頃はね、あの白人のあんまりいませんでした。いたのが、まあ、あの韓国人、シナ人、日本人、そしてポーチギースですよね。そしてハワイアン、フィリピンのあんまりいませんでした。
じゃあ少数の子供だけ、
はい、
何人かだけ
ですか。そうです。
なるほどね。じゃあ割とそういう人種の多様なクラスの中で勉強を始められたということですよね。
そうです、はい。
じゃあそのご家庭ではずっと日本語で喋ってらしたんですか、それとも英語と日本語混ざったんですか。
兄弟ではみんな英語でしたけどね、あのお父さんお母さんが喋るのはみんな日本語です。お父さん一つも日本語は、あのここに何人いたか知りませんけどね、英語一つもわからないんです、両親は。だから両親が日本語を喋るのは分かっていました。で、まあ、間ね、このちょこちょこならあの日本語で英語混ぜて喋るとかしていました。
なるほどね。じゃあそれ、まあ、ここでそうやって育ちになられて、で日本に帰った時の印象っていうのは何か覚えてらっしゃいます。
あの帰ったのがね、その頃あの日本の船がここへ来てたんですよ。私が帰ったのは鎌倉丸言うんですけどね、でそれに乗って、ちょっとお話が長くなりますけどね、その鎌倉丸がここ11日間かかりました、横浜まで。
ああそうですか、はい。
そしてあの日本に着いた途端に、あのうちの僕の姉たちですよね、あの日本が嫌になっちゃったんですよ、あの便所で。
やっぱり、ね、ちょっとその辺を詳しく教えてください。
あの時ね、あのここのようにフラッシュする便所ってなかったんですよね。だから便所入るととても臭いですよね。でそれもそれを見てもお父さん帰ろうよハワイに言ってね、それは僕は下からうちの姉やら兄を見てね、あのとっても文句言ってました。
ご自分はどういう印象を受けられました。
私はあんまり、まあ、便所で臭かったけどね、まあ兄たちがやることをただついていっただけで。そしてね、あのこれ話がちょっと変わるんですけど、その鎌倉丸でね、あのうちの隣の船の隣の部屋に僕たちは10人でしょ、親子、
はいはい。
で隣の部屋に小林さんいう夫婦がおられたんですよ。その人らも日本へ、子供をハワイに置いてあの日本へ帰られたんですよね。でその時にうちの親父とその小林いうお父さんが話し合って、うちの長女、まあ次女になるんですけどね、
はい、
それとこの小林さんの子供さんみんなハワイにおられたんですよ、
はいはい。
でうちの姉は日本へ帰るでしょ、写真結婚したらどうかと、親同士で、
じゃあ船の上でそういうお見合い話がまとまったというか、
それでね、あの次女だけが1940でした。1年のうちに、あのそのハワイに結婚するために帰っていったんですよ、ね、次女だけが、あの他のままみんな帰りかハワイ帰りたかった思うんですよ私。それであのその頃はまだ良かったですよね、戦争もなく、日本の人もねみんな親切であって、であの広島へ帰る時にうちのお父さんはあのここの和紙ミシンがその頃あったんですよね、和紙ミシンとかピアノ、あそんなもの全部持って行ったもんですから汽車2貨車借りて、ね、で広島へ行ったわけなんですよ、
はいはい、
でその時はまだ家がないから貸し屋にいてね、でその荷物を倉庫に入れて広島の濃いうところにおりました、でそこにちょっと1年1年ぐらいいました、こういう町に、そして今度親父はあの荒手湯ところに、荒手湯のは小井から宮島のちょうど間になるんですよね、荒手湯ところがございましてね、そこ の, あの別荘地帯があったんです。でそこを買って、その時は家が一軒でしたけどね、今度親父が一軒プラスこの2階建ての家を作ったんですよ、でそこにみんなが引っ越して、あのその時に僕の兄や姉が神戸の領事館へ行ったんですよ、ね、あのもうハワイ帰る言って日本へ降りたくない言って、
あじゃあやっぱりそれなりに気持ちが強かったんですね、じゃあまあこのトイレが嫌とかいうだけ
じゃ、それだけじゃないけど、あの冬とかいろいろあるでしょ、
冬が寒いということですか、
寒い、そして私だけがね、あのフロスバイって言って、
あ
何言うんです、霜焼け、ものすごく悪くね、あの病院であの皮膚をずっと切るんですよね、この霜
あ
のね焼けたとこ、でその痛みを感じたのを いつも思いますけどね、そういうこともあって、まあ兄弟がみんな帰ろうよ帰ろうよ言って、あのどの姉か知らんけどね領事館行ったらしいんですよ、そしたらもう帰れませんって戦争になるから、でその時に私たちの市民権を全部取られたんです。
それはどういう経緯で剥奪されたんですかね。そんな
もう戦争が始まるから言うんで、私たち日本人でしょ、日系言ってもね、でその時市民権全部取られて、あの日本の市民権を受けることになったんですよ。それからまあみんなしようがないですよね、あの戦争が始まって、それからが大変でした。あの近所の人たちね、あのアメリカでしょ、私たち2世でしょ、みんな、でうちの兄やら姉やらなどどこ行っても日本語そんなに使いませんよね、でそれでとっても困って、あのまあ知ってた人たちがみんな嫌がりますよね、私たちを戦争が、ね、自分の国がね、それであのうちにあの全部あの毎月ね憲兵隊が来るんですよ、毎月毎月あのショートウェーブラディオがあるかを、それを調べに来るんですよね、でそれを調べに来るのに日本は畳でしょ、あの靴履いたまんまその憲兵隊来るんですよ、バカにしてね、
じゃあ靴も脱がずに、
脱がずに、それはものすごい扱いでした。それから今度私はなんですよね、あのまあ 兄のやることをずっと見て何して、そして今度まあハワイも帰られないし、
うん、
まあ姉たちが帰るんだったら私を連れて帰ると思ったんですよね、
うん、すいません、一番年上のご兄弟はお姉さんですか、お兄さん、
お姉さんです。
お姉さんはいくつ違いでいらしたんですか。
あのね、僕のお姉さんいうのはあのちょっと待ってください、本持ってきますから、
はいはい、
いつぐらいいらした、もう1週間ぐらいいらっしゃる。
そうですね、先週の日曜に、
私ね、あのいろいろやってきて、あのいつも思ったのが、自分のね毎日やることをあの本に書いとこうと思ってね、これが私の辞書なんですよ、どっかにあったはずですね。私の姉はね、あの日本で生まれた姉は何です、私と1913ですから二十何年違いますよね。私1932で、うちの姉さんが1913に生まれてるんです。
1913
です、だから12 19 years old 違います。
すみません。じゃあ、カズオさんお生まれになっ、カズオさんがお生まれになったのは、22年で、お姉さまが1900。
私が生まれたのが1932です。
32ですか。
はい。
わかりました。
はい。わかりました。で、うちの姉のが長女は日本で生まれてるんです。この長女が1913に生まれてるんです。
1913。
はい、13年ですよね。だからちょっと19年違いますかね。
そうですね、はい、じゃあ他の一番上のお姉さん以外はみんなハワイ生まれだけれども、一番上のお姉さんだけは日本でお生まれになったんですね。そうなんですよ、はい、分かりました。じゃあその今憲兵隊がね、靴も脱がずに家に上がってきてっていうことありましたけど、はい、その他にも何かその、まあ、アメリカ生まれの2世だからということで特別扱いされた
というのは。それがね、あの僕は小学校でしたけど、うちの兄ですよね、長男ですよね、
うん、
あの広島の山陽商業いう学校行ってたんです、
はいはい、
その山陽商業いうのはあの学校の、その小学校の学校の半分が2世なんです、で半分が日本人なんです。
多かったんですか、
はい、
。
どうしてか言ったら、そこに親父が入れたいのは、そこに2世がたくさんいるから、まあ、子供としたら難しくないんじゃないか思って入れたらしいんですよね。
そうですよね、
そうしたところがね、あの戦争中いつも大喧嘩なんですよ。学校全体が喧嘩なんです。
あ、やっぱり
半分2世で半分ね。
じゃあそれやっぱりアメリカ対日本
っていう感じ。そうそう、アメリカ対日本です。
あ、じゃあその戦争っていうか、あの喧嘩ってどういう形で起こったんでしょう。
どうしてかいうと、私たちはね、あのヤンキー言って呼ばれるんですよね。
あ、
そしてスパイじゃ言ってね、みんな子供だから、若いからね、
うん、
いろんなこと言いますよね。まあそういう、それはまあ戦争が始まってですけどね、
うん、
あのだから確か日本が嫌いになったんじゃないか思うんですよね、みんな。
うん、そうですよね、はい、
それから今度12月の8日でしょ、戦争が始まったの、
うん、ね、
でうちのお父さんはあの もう日本へ帰って自分でね、ミステイクしたと 思ったんじゃないか思うんですよ。
うん、
それでお金はあるけど、うん、そのお金をね、この岩国いうところに、うちのお母さんは岩国なんですよ、その岩国にたくさん土地があってね、
はい、
人権いうところらしいんですよ、
はい、
でそこに大きな土地を投資したわけなんです。そして他のお金を広島の電鉄などに投資して、みんなにパスもらってね、だからタダですよね、パスもらってるから。そういうことをするしてか、あと12月8日の戦争になったわけなんです。
うん、
で12月の8日の戦争になって親父思ったんじゃないか思うんですよね、これどうなるかな。そしてあの後聞いた話では、あの僕たちがのうちの姉がハワイ帰っていったでしょ、1940に、その時に僕のお父さんがそのお姉さんに、あのアカウントリシーバブルってありますよね、ビジネスで、あの払ってない人、
はいはいはい、
材木やらあの地域に買われた人が払ってないでしょ、
それ
がまあたくさんあるんですよね、アカウントリシーバブルの、
で
それをうちの姉にあのやったわけなんです、帰ったらこれをコレクしなさい、
それがお姉さんの生活の糧になる。
そうそうそう、でお父さんだったら、いつかあったらそのお金を返してもらったらいい思ったんじゃないか思うんですよね。でその頃は夫婦ってあのこの何ですか、夫婦ってあの話し合いがないわけなんですよね。
うん、
お父さんが何でもするから、
うん、
でお母さんあんまり知らないわけなんですよ。
うん、
それであのお父さんが anyway そのシスターに会って、シスターはハワイ帰ってきた、で戦争始まった。そうしたところがうちのずっと前はね海なんですよ、海岸で、
はい、
で裏は山なんです、
はい、
とってもいいとこでね、あのそしてその海岸端に大きな材木店があるんです、
はいはい、
でその材木店をうちの親父が何もすることないから、そこにね、あのパッタイムで働き出したんですよ。
それはお父様が働いてらしたのは、じゃあ戦前の
戦あの戦争が始まってです。
じゃあお父様はもうハワイのに戻って、
いやいや、
それは日本ですということです。
はい、
分かりました。
でね、でそこにやっぱり何もすることないから、
はい、
そこにね、あのパートで働き出して、
はいはい、
そして今度やってる間にあの12月 の8月の6日ですか、8月、まあその前ですよね、その前に、まあ、話がトンチンカンになりますけど、うちの親父がハワイにいる時に、シリアいう船が入ってくるんですよね、
はいはい、
その海軍さんがうちの4番目の姉をあの嫁さんにしたいって親父に言ったらしいんですよ、
はいはい、
いや3番目の姉を、
はい、
で日本へ帰ってから、そこで戦争前ですよ、
はいはい、
日本へ帰ってね、その海軍さんがうち来て、そこがうちの兄弟が悪くなったのはね、あのうちの兄弟いても 4女のがべっぴんさんなんですよね。それでその海軍さんは3女でなし4女もらう言って、
あ
ね、
で
まあ結婚して、あの何行ったわけですよ、横須賀にね、
はい、
そしてこの日本で生まれた姉はまあ結婚していました、そして三女は今度結婚、他の人と結婚しました、
はいはい、それは日本で結婚、
日本です。
あ、
それからまあ戦争が始まりましたよね。
うん、
で8月の 6日でした。その朝ね、日本はその当時広島の原爆落ちる前まではその1年半くらいですか、どこの市ももう日本国中の市、岩国市、呉市、熊本市、もう全部の市がね、もう全部爆弾にあってる。東京も全部、まあ大抵の市が野原でした。で広島だけが残ってるんです、京都と。
そうですよね。
で京都は落としなかったんです、何にも。そしてね、
じゃあそれ皆さんどういうふうに考えて理由をつけてらしたんでしょう、なぜ広島が
いつかやられる、誰もね、いつかやられる、いつかやられるで、火事になったら水の訓練するんですよ。それだから家の前にね水槽を言ってあるんです。聞かれました、水槽、それがどの家もあるんですよね。でいつも親父もお母さんもこの稽古に行くんです、みんなが並んでバケツでね、
はいはいはいはい、
そしてから8月の6日、その時にね戦争始まってすぐですよ、
はい、
戦争前かなのすぐだと思います。広島市内、よその市内分かりませんけど、広島市内のねブロックがありますよね、家の、
はいはい、
ね、こうやって道路がこうあって、その every other block ねを壊すんです。その頃はね隣組ってあるんですよね。でうちの町では159人の人がいるんです、その隣組いうのにね。でその日に限ってうちのお父さんたちのグループが広島市内に行って何するんです、その家を壊すんですよ。そういうのがね、私ここに全部説明書を持って書いたんですけどね。これを見ますとね、これが中心地なんです、
はい
ね、
は
い、相生橋いうところが中心地で、親父が、まあ、後話しますけど、うちの家がね、こ
鈴ヶ峰、
鈴ヶ峰、ここです、うちの家が
草津
言うんですけどね、まあ、荒手も草津も同じですけど、ここの家で初めこういうとこにいたんです、
はいはいはい、
でここからここまでがだいたい3マイルぐらいですかね、4キロですか、でその時、
じゃあお父様はじゃあその建物疎開
でここにいたんです。
近く、
ドバシ、ドバシとかあります、ここですね。
じゃあ随分ハイポセンターに近いところ で、ね、
そうです。だドバシでね、その時みんながおかしいもんでね、私がまだ朝6時半でしたかね、寝てたのを少し覚えてるんだけど、お父さんが出かけて、その時ね、家にね両親と僕と次男と妹だけが住んでたんです、そういうことはうちの兄弟が英語わかるもんですから、長女次女ハワイ、三女四女はもう結婚してましたよね、
はいはい、
五女岩国飛行場に派遣されたんですよ。
それは英語を活用してということですか。そうそうそうそう、
みんな秘密なんです。
じゃあそれはその
政府の仕事するのに、
じゃあその英語の、まあ、通信を言ったらピックアップしてる。
そうそうそうそう、
なるほどね、
そしてねうちの長男は東京に派遣されたんです、
はい、
横浜に、
それはやっぱりじゃあ英語の能力を活用して、そういうことについてお兄さんお姉さんはどういうふうに感じてらしたんでしょう。
喋りませんからあまりよく分かりませんけどね、どうして帰ったら行ったまんまでなんです、はい、帰ってこないから、ね、向こうへ泊まって帰ってこないからね、だからそういう話はどんな仕事だったか分かりませんけど、
それをっていうのもね、そのやっぱり私そのアメリカの被爆者の方にたくさんお話をお伺いしてますから、そういうその言ったら苦労話っていうのはすごく多いんですよね。例えば、まあ、アメリカからあるいはハワイから日本に帰って来られた時に、まあ、英語がずっと主流だったのに急に日本語ばっかりになったから言葉のことで苦労されたりとか、あるいはまだ学校でもいじめられたりとかね、でそういうことにすごく私は興味があるんですよね、だからそのあたり、まあ、あのカストさんもそうですよね、その周りその、まあ、憲兵隊も日本に自分の家に上がってくるし、その辺はそのどういうお気持ちを当時抱いてらしたのかなっていうのを、
あのね、この年になってその時のことを思い出しますよね、うん、人間っておかしいもんですよ、年取ると過去しかないわけなんです、うん、将来もうないからね、うん、で過去のことがいろいろこのもう僕引退して16年になるんですけど、
はい、
過去のことばっかり頭に来るんですよ、それでね、その時僕が一番まあ辛かったいうのは、僕の名前一人言うでしょ、一人ぽっちだからあんなに寂しかったんかな、友達ができない、
うん、
ね、戦争中、うん、ああいうのあんたの親兄弟みんなスパイでね、あヤンキーで帰れ帰れ言ってね、うん、あの私らの年頃は言ってましたよね、
うん、言葉なんかでご苦労されることはカストさんご自身はあったんですか、やっぱり
ありましたよ、
うん、
あの教室入ってね、この何あの日本語ばっかりでしょ、困りました、だから故意、
うん、
にいる時に、僕はあの市内の観光所、何いうか観音小学校いうの行ってました、観音小学校のこの、ここの近くなんです、
はいはい、
爆心地の、
それ
でね、あの部屋で困るから僕が言葉で、で先生がスペシャルアテンションくれて、あの桂先生言うんです、女の先生、その先生がうちにいつも来るんです、学校終わると時1週間いっぺんぐらい、
うん、なるほど
ね、でうちの親父も心配だから、あのいろいろ話したんじゃないか思いますよね、
うん、
であの一番困ったのがあの日本の海あの何言うかあれはあの子供の歌があるでしょ、学校で、
あ、
何言うんですかね、
童謡、
童謡、あの童謡童謡を覚えるのが大変でした、
童謡なんかね、もう日本の子供だとみんなもう頭に入ってますよね、
頭に入ってるでしょ、でも僕らは初めてでしょ、ここの学校じゃ童謡なんかないですから、それはもう苦労しましたね、
少しあのその方面に話が飛んでしまうんですが、はい、あの他のまたアメリカ生まれアメリカ育ちで日本に帰って被爆された方のお話の中にはね、例えばそのあの、まあ、家族の中ではアメリカ風の食べ物を食べるものがずっと習慣になってたから、日本に帰ってもそういうものを食べ続けてたっていうのことが あったんですけど、そういうことはありますか。
私が覚えてるのはね、
ええ、
まあ、うちじゃ日本食多かったですよね、
はい、
だから日本へ帰ってもお母さん同じお母さんですから、
はい、
あの食事は困りませんでしたけどね、あのこのハワイから持って帰ったあのダイメンクラッカーいうのがあるんですよ、
ダイメンクラッカー、
ダイメンクラッカー言ってね、白いクラッカーなんですよ、味も何にもない、そのクラッカーね、あのその頃はもう菓子いてもそんなにない、クッキーいてもそんなになかった時代ですから、そのクラック、ダイメンクラッカーをたくさん買って、そしてチョコレート券でね、あの頃のキスチョコレートのあったんですよ、
はい、あやっぱりハワイでも
ありました、
た
くさんありました、そのダイメンクラッカーいうのがこれなんですよ、
ね、
これにね、あのピーナッツバターとジャリつけてね、あの食べる習慣があるんですよ、それをそれしてね、もう一つはね、これをね、
ジェリーはブロージェリーですか、やっぱりど何
グアバジャリーでしたね、
グアバジェリーですか、あやっぱりじゃあハワイ風ですね、
そうです、そしてね、あのこれを あのココを作ってね、ココの中にこれを割って入れて、そして食べるんですよ。
ココって言うと、
あ、チョコレートね。
チョコレート
ですか。はい、
あれは甘い、ずいぶん甘いですね。
それをね、これを入れ、これ甘くないから。入れて、まあ、ブレックフェストなどで食べていたんですよね。
そう、ダイヤモンドクラッカーっていうのは、やっぱりそのダイヤモンドヘッドの名前の由来でダイヤモンドなんですか？
日系の人が、日本から来られた人が、そのダイヤモンドベーカリーのオープンされたんですけど、いまだにあります。
そうですね、
同じものが。それがね、あのダイヤモンドクラッカー、このクラッカーとか、あのキスチョコレートとかね、この2つだけ覚えてるんですけど、日本へ帰って1年半までありました。
あ、じゃあやっぱりそういうストックを持って
帰ってたんですね。持って帰ってね、1年半あのお母さんくれていましたよ。
あ、
そしてもうないよいうことになって、うん、戦争が始まりましたよね。
うん、
で、うん、8月6日に帰るんですけど、あの8月の6日の朝、うちのお父さんはみんなに会うためにこのアラっていう町にみんな159人の人が会って、うん、そしたら親父が一遍15分ぐらいのうちに帰ってきましたよ。
はい、
そしてね、うちの家の真ん前は汽車道があって、
はい、
で道路があるんですよ。でその道路からおいおい言ってね、うちのお母さん呼んでるんですよ、
はい、
でね、これだけは僕はおかしいな思ったのがね、あの家を用心してくれ、よく見てくれ言って親父がお母さんに怒鳴ってるんですよね。家を頼むよ言って、
うん、
普通そんなこと言いませんよね。ちょっと ね、お父さんが家、それが一遍帰って15分ぐらいのうちに帰ってきて、そのお母さんに家をあの見てよく見てくれってね、
うん、
でその159人の人は歩いてここへ行ったんですよ。
うん、
そしたところが8時から集合ですよね、
うん、
あの説明会、どうして家を壊してどういうふうにするのか、だからそのエビアダブラックをね、こう壊していくんですから、あの広ものすごいエンティーラットになりますよね。でその8時にやるときに集合して話しするときに8時15分、
うん、
その原爆が落ちたんですよ、
うんうん、
それがね8月の6日の朝午前2時あの警戒警報って分かります、
はいはい、
警戒警報になったんです、そういうことはね B29 があの広島にねあれ3ヶ月毎日一機来るんです。
うん、
広島のずっと上ですよ。あの飛行機がね白見えるんです。あのだからみんな言ってたんですよね、おかしいねおかしいねいてね、
うん、
毎日3ヶ月ですよ、広島の上空一機来るんです。
うん、
それは確か測量していたはずです。
そうですね、
広島の街をね、
そ
してあのその朝警戒警報になって、確か後にね空襲警報になったと思うんです。そして今度4時ごろ空襲警報が終わって、あの8時に空襲警報解除になったんです。そしたらみんながね防空壕入ってるでしょ、みんな出てきたわけなんですよ、ね、そして8時15分その爆弾ですよね、それがねあの先生がまあみんなから聞かれる話が違うと思うんですけど、私のあの説明はね、はじめここにおひいさんがありますよね、ね、
はい、
ここにおひいさんがあって、これがあのこれ落とした時ね B29 からこれ落とすでしょ、うちの妹はここにいたんです。あの鈴神に 鈴ヶ峰女学校にいたんですよ、
はいはい、
うちの妹たちが友達みんなで言ったのが落下山みたいんですよ、
うん、
だから落下山で落としたんだろう思うんです、
うんうんうん、
僕はあのここにいたんです。廿日市
は。じゃあカストさんは何をしてらしたんですか、学徒動員ですか。
ここの学校、それがねまた元へ帰るんですけど、あの戦争後僕が今さっき言ったようにあの声にいる時に関門小学校行ってたんですよね、
はいはい、
そして今度あの新手というとこへ引っ越してから戦争が始まって、で1年ぐらいしてですかね、僕がちょうど5年生の時に、小学校5年生の時に政府からの命令で私たちは全部あの区域の学校行かなくちゃいけなくなって、僕は草津小学校へ行くようになったんです。
なるほどね。
そしたらね、僕はあの将来の夢言って何するね、大抵の人は技師になる、医者になるね、僕ら戦争、まあその時まだ戦争なかったけど小さいからそんな夢ってないけど、
うん、
あ大学行きたい思いましたよね、
うん、
それであの5年生の時に僕は草津小学校へのへ変わって、そしたらみんなまた新しい友達、
うん、ね、そうですよね、
もっとバカにされる。
じゃあそこにはやっぱり2世の方は
いないんです。
いなかったんですか、
それであのまあ学校行くのも面白ないですよね、
うん、
そしてね今度6年生になって、今度6年生からその頃はね日本の学校いうのは尋常小学校が6年生、そしてハイスクールですよね、ハイスクールが5年、そして大学です。で今は633でしょ、ちょうど私たちがあの中学入った時はあのまだ5年あったんですよ、
はい、
で僕が6年生の時に6人の人がねあの広島に一中学校があるんです。
そうですね、
その一中僕は行きたかったんですよね、
はい、一番いい中学、
一番いい中学なんです、その一中のはここの近くなんですよね。
あ
で僕の受け持ちの先生はね白井先生言うんですけど、その先生が佐伯くんあんたは一中行けないって、
うん、
あんたは廿日市工業へ送るって、
うん、
それは僕は先生恨みましたよね、
うん、
どうしてか言ったらこの6人いう僕の友達、あの頃はまあ少しは良くなってたから、あの戦争がなかったから、
はいはい、
で僕は一中行きたかったんですよ、
うん、
でそれ落ちたら二中いうのがあるんですよね、で先生はの行けないこの廿日市工業に回されたんです、
うん、
そしてねその爆弾が落ちた時あの6人5人ですか、全部死にました。
それはじゃあ皆さんは一中に行ってらっしゃるんですか。
いや私だけ生きてるんです、
うん、
で一月後に原爆落ちて一つ後にねその白井先生のがうち来られましたよ、
はい、
おお佐伯君生きてよかったねーって、
うーん
あのごめんなさいねあんたを工業学校送って、
うん
どうしてか言うと私はアメリカの2世その先生が、
はい、
ロサンゼルスボーンだったんです。
あ白井先生ご自身が、
で私がアメリカ生まれのロサンゼルス生まれの2世だから、あんたがハワイ2世だからここへ送ったら日本は絶対戦争に勝てない、
うん、
だからもしねどうしてか言うとどこの市ももう爆弾になってるんですよ、ただ残ってるのが広島とか京都でしょ、だからいつかはやられる思ったんじゃと思いますよ、その先生のために私生きてるんですよ。
じゃあその先生は広島の中心地近くにある一中に和人さんを送ったら爆撃されるかもしれないからということで工業中学、
さあそこまで覚えてないだろう思うんだけど、まあ、その頃はもう市内いうのはみんなあの頃ね B20 がね 500機ぐらい来るんですよ、
うん、
300機から500機、
うんうん、
それ爆弾落とすんですから、
うん、
だからまあそうね、あのチャンスがないだろう思った思うんですよ、
うん、
それでまあ私はこの何を送られたんですけどね、
うん、あそうですか、じゃあそれはその爆弾が落ちる前から先生がアメリカ出身の2世だっていうことはカストさんはご存知だったん
です、でも言いませんよね、戦争中ですから
。ああ、まあ奇遇というか、でも広島ならではのことですよね。
そうです。で、その先生はもう日本語きれいにしゃべるから、あのそんな目に遭わなかったと思うんですよね。
なるほどね。
で、その先生のために私今生きとるんですけどね。
なるほどね。
そしてね、あの話が行ったり来たりするんですけど、
いえ大丈夫ですよ。
私たちがね、あの朝僕は7時に家を出まして、あの学校へ向かったんですよね。その学校がちょっと電車で15分ぐらいかかるとこなんですよね、ここ、はい、この草荒というとこからこの廿日市工業まで、
はい、
で妹と一緒に同じ電車で同じねで行って、部屋で先生が来るのを待ってるんですよね、みんなを部屋の中で、
うんうん、
そしたら8時15分ものすごい光ですよ、
うん、
これお医者さんが何かあったんだってみんなね、僕ら2階にいたんですよ、
うん、
そしたらものすごいもうこんなになってるんですよ、熱くて、
うん、
あの体が焼けるようで、
うん、
そしてこれがね光って光ってでしょ、ちっちゃいんですよ、ものすごい光、
うん、
でその光がね30秒ぐらい、あの街にいたらね、何秒となかったそうです、でも私たちが遠くから見てるでしょ、だいたい30秒ぐらい、ものすごい暑いんですよ、
うん、
それがね30秒ぐらいしてるとその後ね、その後、この光っていたもんが、こんなに大きな煙になっちゃって、
あ
空でですよ、ここが陸でしょ、
じゃあ宙に浮いてるような感じですか、
あの、ものすごい大きな、それがね、あの油をこう焼くと、ものすごいですよ、煙が、
はいはい、
それが、あの、お湯が煮えてるように、
うん、
この丸いのが煮えてるんです、
うん、
それがね、爆発して、これがちょっとまた30分ぐらいですかね、30秒ぐらい、そしてこうなったんです。
あ
ね、でお日さんはあるんですよ。でもね、この光った瞬間とこの瞬間、あの空に雲があるんですよね。あの雲がね、この扇子でこう仰ぐようにこんなに飛ぶんです。
あ、吹き飛ばされて、
風で。ものすごいですよ、それがもう早く行くもんですから分かりますよね、雲が。
あ、じゃあ目で分かるぐらいに
分かる、分かります。でそれが、まあ、爆発してこうなったんですけどね、で、
そうですか。
僕たちはね、この爆発、この破裂した時に、あの日本でしたその当時ね、あの訓練さされるんですよ、
うん、
あの何かあったら皆さんこう目を置いて耳にこれを手入れてこうやってカバーする、それがいつも訓練するもんですから癖になって、バーン言った時にね、みんなあのフロアにあの横になって、そしたらね、あのガラス、あの学校の全部のガラス窓全部風で、あの爆風言うんですか、全部壊れちゃって、
これかなり離れてたのにそういう強
さ、6マイルかね、6マイル離れてるんですよ、
それでも
ものすごかったです。そしてね、あの何があったんかね、みんなわからんでしょ。そしたらもう煙、私たちこれ見えるんですよね、学校から、
はいはい、
まあこれは大変だ、なんだ何かね言って、そして今度あの言葉ができたんです、その時にピカドン、ね、
そうですね、
あの言葉へのピカドン言ってね、言葉なんですけど、 あピカソンじゃいってみんなが言い出して、
うん、
で私ら1時間ぐらいあの学校から校長先生が帰ったらいけない言いましたよね、うん、そして今度1時間ぐらいして私家に帰りました、
はい、
あれでも1時間ぐらい45分ぐらいかかったかね歩いて帰るのに、
うん、
で帰ったらお母さんいないでしょ、
うん、
そしてもう一つ忘れてたのがね、
ご自宅はじゃあこちらですよね。
はい、
ですからここからここの、ま、お母さんのいらしたはずのご
自宅、お母さんだけいました。
ね、
でうちの次男坊、
はい、
あのねあの頃戦争中あのうちの兄貴は病気だったらしいんですよ。
うん、
そしたら病気の人をね全部ネシノガードに入れるんです。元気な人はあの前線を送るんです。みんなフィリピンとかもね、はい、で病気の人は国を守るんです。
うん、
でうちの兄は病気を抱えてたと思うんですあの時。
うん、
それでそのネシノガードいうのは学校を借りて講堂にねオフィスがあるんですよ。でその講堂にあの兵隊さんがいるわけなんです。でその時はね私思いましたよ、うちの親父と兄どうなったかね思って。で帰る帰るね、まあお化けでした。
うーん、
ごめんなさいね、私この話すると泣くんです、いつも悲しくて。どうもこの話するとねもういつも泣いちゃって悲しくて。
じゃあその学校から帰られる途中にっていうことですか。
はい、学校から帰るときねあの何言いますかね、みんな町から帰ってくるでしょ、学生とか仕事しよった人、
はい、
それがねみんなもう真っ黒ですよ。
うん、
あの焼けた人、これがねこのもうシャツとかなんとかなくてこの胸のから全部この皮膚が、
うん、
皮膚が全部はな外れてね垂れてるんです、
うん、
でみんなこうして帰っていくんですよね。そうしたところがあの帰る帰るね助けて助けて言うんですよみんな、
うん、
で帰る帰るたんびにもっともっと人を見るわけなんですよね道に。そして家帰ったらうわ家の中がお屋なんですよ。あの何かこの爆風で全部壊れて、
はい、
襖からもう全部こう家が建ってるだけですよ。それでねあの僕が覚えてるのはあのアメリカのうちに持って帰ったソーイングミシンがあるんですよ、
はいはいはい、
昔のスタイルの、
ええ、
それがね20フィート飛んでいました。それでお母さんがいないからねああ親父を探しに行ったな思って僕もここから歩いてね小家出たんです。
うん、
そしたらねあの入れないんですよ、おお火事全部火事でしょ、で日本の道小さいから、
はい、
で入れないから私ね帰る思って帰る時にこの黒い雨ね、
うん、
黒い雨が降り出したんです、
うん、
で私その雨にまあかかるわけですよね歩いて帰るから、
はいはい、
で帰りにねこの古江小学校草津小学校へ行って講堂がありますよね、
はい、
そこに見に行ったんです。どうしてかってみんながあの赤十字がね撤去するから言うんで行ったらもうね講堂の外死体生きとる人全部ですよ、歩くとこもない、
うん、
でその間入って歩いてみんな兄と親父を探すわけなんですよ、
うん、
それがねかわいそうなことにあのみんながねあ水くれ水くれ言うんですよ。でもあの先生方がねおらんで水をやらないでくださいよ水をやらないでくださいよ言うんですよ。
うん、
あのどうしてかと水やるとねすぐ死ぬらしいんですよ。
うん、そうですね。
それでねあの それから家帰ったらお母さんが帰っていました。
あ、
こうやって妹ももう家帰っていて、で3人ですよね、妹と僕とお母さん、
はいはい、じゃあお母さんと妹さんどこに行ってらしたんですか。その
お母さんは家にいたんです。
いえ、でもその和人さんが家に帰った時には
お母さ ん、あの町行ったいて、
あ、
入れないから帰ってきたんです。
なるほど、じゃあ入手しようとして、でもあっちに行ってできないから。なるほどね。
で、妹はまあ小さい9つですから、
はいはい、
家帰って、僕はその時12、妹は9つでした。それです
いません、ちょっと話が戻りますけど、はい、じゃあそのアメリカ製のミシンが飛ばされてたっていうのは、それやっぱりかなり大きい、これぐらいの高さのミシンだったんですかね。
昔のシンガーソーインですよね、
ということはもう机ぐらいの高さ
の大きいやつです
ね。そうです、
それがもうそれが不思議なんでね、倒れてないんですよ、そのまんま。
あ、なるほどね。じゃあそれはやっぱりかなり離れてたところにもかかわらず、やっぱり
そ
れだけ爆風の影響があったということですよね。
そしてね、何言いますか、あの相談してね、だ明日ね、明日あの僕の名前カズトですから母ちゃん、母ちゃん言うんですよ、でうちの妹は綾子ですから、あやちゃん、あやちゃんってお母さん呼んでますから、であやちゃんに、あやちゃん明日から学校がないから、あのあんたは家におってお父さんか兄さん帰ってくるかもわからん、
はい、
で帰ってきたらね手伝うように、
はい、
で僕とあのお母さんは広島に出たんです、
はいはい、
でそのアクリルのも火事ですよ、
で
も道路は歩けるから、
うん、
入って、わあそれは大変でした、その死体、そしてあの言いました水槽ですよね、どの家の水槽も人間がその中に入ってるんです、どうしてかたら火傷して暑いから、そしてね、あのその日は何ですよ、あのまあ疲れるか言うんでお母さんと半日ぐらいおって帰っていきました。どうしてから入れないもん、
うん、
奥まで、
そ
してね、そのそれが8月7日でしょ、8月8日も同じことでした。あんまり入れない、またどんどんどんどん焼けてるから、で帰ってきて8月の9日にね、あのお母さんが、おう母ちゃん今日はねあんた家におってくれって、何か胸騒ぎがする言うんですよ、で私一人で行くから言って、お母さんは一人で行ったら土橋に行って、そしたらね、あの時死体が多いもんですから、あのネーショナルガードの兵隊さん来てね、
はい、
死体をどんどんトラックに乗せるんですよ。
そうですね。
そしてね、山のように置いて、死体をガソリン振って焼くんです、死体を、それはものすごいですよ。そしてね、お母さんが土橋行った時にトラックにうちの親父が死体があったんですよ。
あ、
でね、その人にも拝んで拝んで下ろしてください下ろしてくださいって、
はい、
で下ろしてもらって、お母さんはその死体を隠して、はい、隠さないとまたね、そしてもうお母さんは帰りますよね、帰るいても1時間半ぐらいかかるんですよ。そしてから今度あの死体があったから行こう行こう言ってね、今度日本のあの乳母車言うんですか、あれは引っ張っていく
第8車ですか、
第8車ですか、それを借りてね、で行きました、
はい、
そしたらちょうどその時に岩国から帰った姉が、
はいはい、
ね、帰っていたから、でその時にうちのお母さん あの弟さんいうのは岩国で造船所してるんですよ、
はい、
それが心配だから言ってね広島に来たわけなんです、
はい、
そしたらあの、お心配ない心配ない、死体が帰るまで私がねおかんを作るから言って、で私ら3人、姉と私とお母さんで死体を取りに行って、で歩いてずっと帰ってきた。で帰りにお母さんこう言うんですよね、おかしいね、うちに2瓶キリンビールが残ってた言うんですよね、で長いことお父さんはそれ飲まなかったんですよ、でも不思議なことに死ぬる前の晩にそれを開けたいんですよ、 だから死ぬるいうことは分かるかなー言ってね、うん、お母さん言うんですけどね。で今度
お父さんのご遺体はまあじゃあお父様とはっきり分かるような状態にあったんですか、ええ、
あのね、あの時習ったことは白いシャツを着てると、うん、あの火がいかないそうです、うん、だからここだけがね全部骨です、うん、両手が、うん、で頭にね大きな金が引っかかっていました。
金です。
だから爆破した時にね、そしてね顔が半分溶けたようでした、うん、あの熱で。そしてその夜お通夜したんです、うん、もう臭くて8月ですから、
う
ん、
そうですよね。
で3日でしょうは、
で
おかん作ったねいいけど夜中の1時ぐらいにそのおかんがねキリキリキリキリって開くんですよ、
うん、
おかんが、釘打ってあるでしょ、その釘が外れる音がするんですよ。そういうことは腐ってるから腹が膨れるのね。
そうですか、うん、
でその次の日にうち の, あの新手いうとこの山に焼き場があるんですよ、
はい、
そこへ死体を持って行ったんですね、そしたらね2000体ぐらいおかんが並んでるんです、うん、でその焼き場の人がこのおかんは家族がわからないって、
うん、
だからここで焼くんだけど、うん、2つしかないんです焼くとこが、2釜しか、それでねあのすいませんがあんたたちに焼くことを教えるから穴を掘って焚き木でねガソリンあげますから焼いてくれるんですよ、
うん、
で自分らで親父を焼いたんですけどね、不思議なことで焼くとね体がねこうなりますね。
そうですか、
ああなって焼けますよ。
うん、
そしてあのあくる日に骨を取りに行ったんですけどね、うん、もう体が肺でから体になっていますよね、
うんうん
う
ん、
ねこう足のとこがあって頭があって、
はい、
肺ですよ、
はい、
でその肺のけてあの骨を拾うんですけどね、あの私その時一つ習ったことはね、あの私もそれを一生懸命自分で勉強するんですけど、
うん、
あのその焼き場のおばさんが言うんですよ、この人はとってもスマートな人でしたね言うんですよ、
うん、
ねこのお皿があるんですこの、ねそのお皿の中に脳みそがあるわけなんです、
はいはい、
で体全部こう骨ですけどね、その脳みそだけは真っ黒なんです、焼くと、
そうなんです。
そしたらねその奥さんが言われるんですよ、お宅の主人これ見てごらんなさい、脳みそがいっぱいでしょう言うのよ、これはスマートの人なの、普通半分ぐらいしかないそうです。
うーん
でね、はあなるほど。それから後、まあ、学校の先生がねある先生こう言われたことがあるんですよ、人間ってね勉強するほどものを知るほど脳みそが増えるって、
うん、
ね、
うん、
だからいろんなことを考えられる、
うん、
なるほど思ったんですよ、
うん、
で anyway 帰って、
じゃあそのねお父さんはその、まあ、戦争前はずっとハワイにいらして、うん、で日本に帰ってこられて、で自分の子供たちがまあ2世ということで苦労してらっしゃるということも分かってたはずですよね、うん、
分かってたらしいです。
でそういうそのでそれでまだ日本とアメリカの戦争が始まって、そういうその、まあ、情勢の変化についてどういう気持ちを抱いてらしたの、そういったことを例えばお兄さんお姉さんなんかに漏らされたりするとかってことはなかったですか、今振り返ってみられてどう思います。
お母さんが生きてる時に、あのお母さんに聞いたことがあるんですよね。でもお父さんは全部口割らなかったそうです。
うーん、
後後悔はいっぱいあった言いますよね。
うん、
後後悔は、
うん、日本に帰ってくるべきじゃなかったというようなことですかね。そうそう
そう、あれはあったらしいですよね。
うん、お母様はどういうお気持ちを抱いてらしたんでしょう、日本と戦
争は。お母さんはとってもあのまあ泣きましたよ。どうしてか言うとね、
お姉さんはやっぱハワイにいらしたわけですよね。
そうそうそう、そしてね私はあの白井先生が来て 置いて親父の死ぬのを焼いた時に思ったんですよ。私大学行こう思ってね、
うん、
だからあの頃二世が早稲田大学行くんですよ。
あ、そうなんですか。
ものすごい二世が早稲田大学行くんで、で私もねこう早稲田行こう。それから僕はねもう中学1年でしょ、もう勉強しましたよね。
すいません、その早稲田に二世が多かったというのはどういう事情があるんですか。
やっぱりあの頃戦前から戦争間二世が夜得じゃなかったんですかね。産業商業水戸に、
ね、そうですか。
だからもう3年も一生懸命勉強しました。そしたらねあの戦後マッカーサー元帥ですか、
はい、
あの人が法律作ったのは土地を持っとる人は土地を借りてる人がもらったんです。
そうですよね、
うちの親全部で、あの電鉄会社は破産。だからお金ないですよね。
そうですよね。
である日ね、
うん、
あの僕がちょうど中学3年生の時に母親が、あのお母ちゃんへのあんまりねもうお金がないって、だからあの大学は行かれんって、それで僕はねもうやけくそになっちゃって、それその上ね戦後僕の受け持ちの先生変わったんですよ。中学3年の時にその先生のが満州から帰られた先生なんですよ、杉原先生言ってね、
はい、
でその先生は私ら二世を大嫌いなんです。で教室にいる時朝 の, あのフォーメーションがある時僕はお母さんがね、お母ちゃんシャツがないからお兄さんのアロハシャツをね着て学校行きなさいって、でアロハシャツ着て行ってたんですよね、戦後ですから、
はい、
そしたらその先生がね私の着とるシャツやなんかをバカにするんですよね、
あ
みんなの前で、で僕は一月ね我慢して学校行ったわけなんですよ。でもうお母さんにお母そしてお母さんがお金がないから学校辞めちゃったんです。でうちに少し畑があったんですよね、でその畑をあのお母さん手伝う行って手伝ったんですけど、あのその時にねここにあの国ドライグッズってあるんですよ。
国
ドライグッズ、
ドライグッズ、
その人とその人も無理理ですから、
はい、
うちの親父とね仲が良かったもんですからね、はいはい、その人が訪ねてきて、
うん、
おー佐伯さんおられますかって言ったら、おー主人亡くなりましたって、
うん、
それから今度おー佐伯さんうちのお母さんに話してるんですよ。その国元いうかその人がね、おー佐伯さん私ねハワイ帰ることになりましたって、あ1947からハワイに帰れるようになったらしいんですよ、
そうですね。
で僕もねその時聞いてね、僕もハワイ帰ろう、日本っても面白くないし、
うん、
ね友達もあんまりいないし、
うん、
大学も行かれない、でハワイ帰ろう、お母さん
大学に行かれないっていうのは
お金がない、
お金がないからですよね、yeah. やっぱり二世のでらしてせっかく財産をアメリカから持って帰ってきたのに
全部なくな
っ全部土地で土地改正でということですよね。
それで
その当時すいません、その当時はじゃあそのまあアメリカと日本が戦争して、まあ、両方ともあの和人さんにとってはご縁のある国ですよね、日本もアメリカもね、
はい、
でもまあ日本で嫌な思いをされて、でそれでもやっぱり原爆を落とす決断をしたのはアメリカっていう国ですよね。
そうです。
そのでお父様もその亡くされて原爆で、アメリカに対するイメージっていうのはその当時どういうものを抱いてらしたんでしょう。
憎むですよね、うん、私ら二世なのにどうしてね、うちの姉たちが言ってましたよ、どうしてね、
うん、
赤十字でも送って、うん、僕ら迎えに来なかったか言うんですよね、
うん、 そうですよね。
それはみんな憎みましたよ、うんね、家族がみんな亡くなるでしょ、で広島に2世の方がたくさんいたんです。僕らの友達も、みんな亡くなりました。
うーん、アメリカの市民ですよね。
そうです。そしてね、忘れたことを言ったんですが、忘れていることが一つあるんです。戦争が始まっているのは戦争の2年目頃から食料がないんです。
そうです
ね。で私ね、あの家にはただあの兄と妹とお母さんでしょ、兄と二人で食料探しですよ。
うん、
だから魚市行っちゃ魚を盗んだり、あの何この貝の畑いうのがあるんですよ、
はいはいはい、
その貝の畑を行ってね、潮が入ってくる満潮になる手前に網で作って走って貝を盗んで帰ったり、
うんうん、
そして広島牡蠣が多いんですよ、
はいはい、
で牡蠣を取りに行ったり、ね、草を取りに行ったり食べる草、
うんうん、
で一遍面白いことがあったのはね、あの草を粉にしてハッケーキにするんですよ、
は
いね、油ないバタもない何もない、で食べたらうわーものすごい味が悪いのね、腹が減っとるし、それでよく考えてね、おさつまいもがあったら、それを粉にして、
うん、
間に馳せてね、
うん、
食べようことになって、
うん、
そんなにして食べましたよ、うん、食べるもんがないから。
じゃあハワイにいらしたお姉さん、あるいはあの多分ご友人なんかでハワイで戦争中過ごしてらした方もいらっしゃったと思うんですけど、
そうです、
そういう方から何か食べ物とか
連絡何にもないです。
なかったですか？戦争終わってからは
戦後ね、あの小包を送ってきました。
どんなものが入ってました？
あのね、スペム券があるです。
スペム券ですか？
あれが多いですよね。
あー
ソーセージ、そしてチョコレート券で、コーヒー、シューガー、こうやってあのパウダーミルクね、でココ、あんなもんでしたね。
なるほどね。
ちょっと待ってくださいね、便所使ってきますから。
わかりました。
だからね、食料には困りました、
衣服なんかで何かじゃあそのパッケージで送ってきてくださったものでありました？
は？
洋服なんかは送ってきて
くれました？いや、あんなのは一つもございません。
じゃあやっぱり
衣服、食べ物だけです。
食べ物ばっかり、やっぱりそれが一番ってことですか？じゃあそのさっきおっしゃってたアロハシャツを着ていて、先生が満州帰りの先生がそれをまああのコメントしてっていうのは、 それはじゃあ
兄の古い、
兄
僕はいつもね、新しいの買ってもらったことないんです。
あ、
全部古着。
やっぱり末っ子でらっしゃるからね。そうなんですね。
全部古着です、
そうですか。じゃあそれですいません、先ほどの話に戻ると、じゃあその栗本ドライグッズの方がハワイにも帰りますっていう話をしてらして、でそれで和人さんもじゃあ僕も帰ろうっていうお気持ちになられたってことですか？その辺から、
それでね、あの僕が手紙を書いたんですよ、姉に、
はい、
ハワイにいる姉にね、
はい、
あのハワイ、その頃はあのスポンサーがないとハワイ帰ってこられないんです。
そうですよね、
でそしたらね、来ない言うんですよな、ハワイ帰って来ない言うんですよ、来るな言うんですよ、
はい、
で、
すいません、気にしないでください、はい、今ちょっとあのメモリーが切れてしまったので、
はい、
あのブーストアップしてる
ところなんです。あ、そうですか。
大丈夫です、話は。あ
の、そしてね、
ええ、
あの僕はうちの姉に頼んだんですよ。姉にすまんけど、ハワイの姉にハワイ帰りたいこと、僕はその時16でした、
はい、
そしたらね、3度とものきてくれないって言うんですよ。
うーん、
ね、
それはお姉さまがじゃあ個人的に
来ないです、
受け入れられない。
ええ、
それはなぜなんでしょうか。
そお母さんがね、
ええ、
おかしいねって言ってたんですよ。そしてもう一度手紙をお姉さん書いてくれたんです。
はい、
そしたらじゃあスポンサーで船賃送るいうことになって、
はい、
その頃の240ドルですかね、船賃あの払ってもらって、
はい、
そして私は神戸の領事館行ったんですよ。で、神戸の領事館行って手続きを受けたんです。それが1949の9月でした。
うん、
そして、
ええ、
あのそしたらなかなかこの返事が来ないんですよね、私に。あの市民権が折れるの、
はいはい、
それから今度私が明くる年の1月にあのこれ1949の1月ですけど、1月に領事館へ手紙を出したんですよね。そしたら市民権はもう降りていますよ言ってね。
あ、そうなん
だ。だからいつでもハワイ帰れますよ言うんで、
はい、
で2月にあの2月じゃないけど1月の末に私一人で神戸行ったんです、はい、16歳で、でじゃ あのいつハワイ帰るかねいうことになって、その時ねあの3つアメリカの船がハワイ行ったり来たりしよったんですよ、
はいはい、
あのゴーデン、あーしてプレジデン、クリーブランド、そしてウィルセン、この3つの船がね行ったり来たりしていたもんですから、そしたら2月の11日ね、1949の2月の11日の船に乗れるいうことになって、すぐ広島へ引き返したんですよ、神戸から、
はい、
でお母さんに、お母さん私2月11日にハワイ帰るよ言って、そしてもう支度ですよね、まあどんな支度だったか覚えないけど、それから今度少し早く出た方がいいとお母さんが言ったもんですからね、で神戸に2月の5日ぐらいでしたかね、あの神戸にある薩摩荘いう旅館に泊まるようにして、
はい、
でそこから神戸行って全部の手続き終わって、そしたらお母さんと僕の 兄と兄、その時まあ結婚してたけど、
はい、
ね、あの何が、まあ、あの見送ってくれましたよ神戸で。
うん、
でハワイ帰ってきたんですけど、
じゃあその船の中でやっぱり2世の方が多かったんですかね。
ええ、2世ばっかりですよ。
2世ばっかり、
ええ、
その中で何か
で僕の船はね、
ええ、
ちょっとハイクラス船だった言うんですよ、みんながというのね。ウィルセンは、
ええ、
みんなゴーデン使う言うんですよ、ゴーデンの方が安かった言うんですね、でゴーデンでしたら200何人がハワイ帰るんですよいつも、で僕の船はたった10人でした。
あ、そんなに小さめの船だったんですかね。
あの大きい船ですけどね、2世の方が降りたのはたった10人です。
あと
あの分かったのが確か高かったんだろう言うんですよ。
うん、
ね、
じゃあ2世がたった10人だったということは、他 あのパセンジャーはどういう方が乗ってらしたんですかね、ウィルソンには。
さあ他の方ってみんなアメリカ人とか兵隊さんとかいう人でしたよね。
何かその船の中で例えば2世同士で話をするとか、まあ、身の上話みたいなことが出るってことはありました。
みんなあの30歳ぐらいの人でしたから、私16でしょ。
あ、
だからあのあんまり そういうことなかったです。
うん、
だから今この年になって考えるんですよね。どこ行っても一人ぼっち、ね、日本行っても一人ぼっち、船の上でも一人ぼっち。そして羽がちょっと変わるんですけど、うちの兄に帰りますよね。ナショナルガードにいて、広瀬小学校いうのに広島にいたんです、
はい、
でその時ね、あの原爆を落ちて2時間ぐらい後にの2時間じゃない、さあ5時間ぐらいかってかな、一人あのうちの兄と同じとこにいた舞台に、
はい、
帰ってきたんです、生きて、
はい、
もう大やけどでね。でうちのお母さんにね、をあの佐伯さんと一緒にいたいんですよ。で、あの日本の坑道がありますよね。で木でしょ、柱が、うんうん、それが桃に落ちてたんです。
あ
で動けなくて、はい、助けてくれ助けてくれ言っても何にもないでしょ、で火が来たんですよ。だから足から焼いたものかね、頭から焼いたものか、うちのお母さんそれをとっても苦にしましたよね。
うん、そうですよね。
それでね、僕は8月の9日から毎日 お父さんをあの焼いて、その日からいうのは19日まで、8月の19日まで兄を探しに行きました。
うん、
まあその時のね、恐ろしさいうのね、
うん、
あのここに相生橋いうのがあるんですよ、
はい、
この橋にね、両へりに女学生がずーっと確か家を壊しに行かされたんだろう、勤労奉仕に行かされたんだろう思うの、うん、それが全部ね弁当バッグが並んでるんですよ。
あ
でその子たちが全部もう上重ねられて川のねとこまでずっと死んでるんです、
うん、
何千人ですよ、
うん、
どうしてかというと火傷してるから暑いから水の中入ろう思って、で水の中ね、川の中死体だらけなんです、
はい、
そしてね今度電車の中、電車の中入ってね、電車への電気ですからそのまんま炭になってるんですよ、体が。でね、こう、いろいろとぐずーっとこう入るんです、そのね、炭。うわぁ、電気って恐ろしいもんだなぁ思いました、その瞬間。そしてから、あの、僕が兄に学校の、ね、その頃学校のボタンの同じのつけるでしょ、
うん、
そのボタンを僕が兄にやってたもんですから、
はい、
で、そのボタンを探したから、
はい、
この分の死体かね、死体がいっぱいあるんですから、その死体がね、もう落ちて16日目でしょ、
はい、
もう家族の方がみんな探しに来るわけですよ、
はい、
であのスティックでね、こう、いらうでしょ、死体を、うん、だから、頭ない、手もない、足もない、ただ胴体だけ、
うん、
真っ黒焦げですよね。
うん、
でこのお母さんに、お母さんこのバティンがあったから5年の骨をね、
うん、
取って帰ろうて今お墓に入っとるのが、まあ、その骨なんですよね、
うん、そのじゃあボタンっていうのはカストさんが特別にお兄さんに差し上げた、
ええ、
それどういう理由で特別のボタンだったんですか。
どういうふうにやったのか、彼がバティンなくしたから僕のやったんだろう思うんですよその時ね、うん、
なるほどね、うん、
でうちの兄弟でみんなハワイで生まれたんだけど日本行ってもみんなバラバラでしょ、結婚して出て、
はいはい、
そしてあの東京へ仕事行ったり岩国に仕事行って、だからねあのこういうこと言ったらおかしいんですけど兄弟に愛情がないですよね、
うん、
みんな別々の生活で、
バラバラだったから、
うん、ね、僕はその時みんなが結婚して出てたのは10歳ぐらいでしょ、
うん、
で原爆落ちたのは12歳ですからね、あの分かりませんよね、
うん、
それであのまあハワイ帰ることになった時に お姉さんってどんな顔してたかね言って写真持って て、ハワイ来た帰ってきたんですよ、
うん、だってじゃあハワイから日本に帰ってこられたのが29年ですよね。
1929です。
そうですね、39
年です。
39です。
はい、
okay、じゃあで日本、あ、すいません、ハワイに戻られたのが1949
です。
10年も見てないということですよね。わ、はい、かりました、うん、
それでね、まあ家族の悪い話ですけどね、帰ってきたらその姉があんまり私をウェルカムしないんですよね。
うん、
どうしてか言ったら子供3人いて、あの家をね5軒持っていました。
あ、そうなんですか。
で僕はその時何もわからないから、あの何してあの5軒持っとろうが何軒持っとろうが僕はわからないかったけどね、うん、anyway、姉さん方でもう下なんですよ。子供を震えれたり皿洗ったりね、5軒の家のゴミをね拾ったり、あの庭の掃除に生かされました。そして英語わからないでしょ。
あ、じゃあやっぱり
全部忘れて、
忘れてらした。そうですか。
で誰に会うんでもバカにされますのよね、その日本が負けたいんで。
それはどれ誰がバカにしたんですか。もともとその、
あの近所の人たちとか
日系の人がバカ
に、ね、みんな日系ですよ。戦争中日本語学校がないでしょ、
はい、
だからみんなもうアメリカ人になっちゃって、でね、私のその頃の名前ね、ジャパン言うんですよ、私の名前。
あだ名ですか。
ええ、
あ、
そしてね、あのボロヘイって言うんですよ。
ボロヘイ。
ボロヘイ。ボロヘイって言ったらね、ブダがあるでしょ、仏様、
はい、
仏様の頭いうことなんです、ブダヘイ。
あ、
それをあの言葉を直してボロヘイ。
うーん、
のボレじゃない、ボーブラ言うんですよ。
ボーブラ。
ええ、ボーブラ。ボーブラかジャパン、それが私の名前でした。だからみんな私の名前知りませんよ。でそういうことは、僕がハワイ来て友達がいないから、うちの姉の近所の人が息子がいるから息子に頼んでね、私をまあバスケボーとかいうのを連れてって店、いいの？でも僕バスケボーイのわからないもん。日本にバスケボーイのないから。
ないですね。
ね、
で
そこでずっとどうしたらいいかね、どうしたらいいかね言ったら、姉があの家族、僕の家族手を取るために学校行け学校行け言うんですよ、
はいはい、
でも学校行っても僕日本語は英語わからないでしょ、
はい、
でその時ここのねカリーユニオンチェーチのがあったんです、
はい、
今でもありますけどね、
はい、
そこに日本から帰ってきた人がみんな英語を習いにくいのが分かって、
うん、
でそこに僕は生かされたわけなんですよ。
じゃあそこではじゃあ同じような境遇の
奇
兵二世ですね、
ええ、だから友達たくさんできますよね。
あ、
みんな苦労してる人ばっかりでしょ、そしてみんなが言うのにな、お、私は姉から呼ばれた、兄から呼ばれた、両親から呼ばれたけみんな愛情がないわけなんですよ、離れて育ったから。でみんなね、羽の毛もんにされるらしいんですよね。ね、
そう
ね、だから降りにくいわけよ家に、で僕もどうかしなくちゃいけない、自分が働いてね、あの自分のお金をね、でお母さんが、僕が日本出る時の、あ、母ちゃんここに100ドル札と50ドル札が残ってるから、昔持って帰ったのが、
はい、
これを持って行ったらお姉さんが小遣いにくれるからあげときなさい言ったんです、そしたらそのアクリーね、僕のここの姉が、お、あのジョージ心配ないよ、あの貯金してきたから言うんですよ。そしたら僕の通帳ね、それが自分たちの銀行に貯金してきたんです。
あ、じゃあそれをまあ取られたみたいな形ですね、
でね、あの毎週月曜日にうちの姉が50銭くれるんです、その50銭のは5銭学校行く、5銭帰るのね、実践でしょ、それが5日、 どうしてかというと家族手当を通るために、私の。
ああ、じゃあ家族手当っていうのは日本から送ってきて。
いやいやいや、ここで、あの私の家族手当を取るんですよ、姉が。
家族手当はじゃ誰が払ってたんですか？
あの政府がからもらうんですよ。
政府がもらうんですね。
ね、人間が、うん、働かない人間ね、子供のようにもらうんですよ。そんなことまでしてたんです。うん、そしてね、
まあ、じゃあすいません、その木兵ばっかりが行ってた英語の学校っていうのは何人ぐらい生徒はいたんですか、そこに？
100人はいましたね。
100人は、そんなにいたんですか。
そして僕はそこへね、ちょっと3ヶ月で行きました。そしてね、これじゃいけんから思って、僕はね、あの新聞配達ね、ここにハワイ報知って日本新聞があったんです、その頃。そのハワイ報知にあの仕事探してもらってね、で新聞配りをしたんです、
はい、
150件で、向こうから自転車が出て、それを自分が新聞社から150枚もらって、それを丸くして、でデリバーするんです、150件ね。そしてあのその頃の思い出のはね、こうデリバーしてるとね、毎日6つか7つ新聞が残るんですよ、
はい。
そしたらね、一斉の方々が新聞配ってるとね、ボイさん、ボイさん、あんたあの残った新聞あるか言うんですよ。
え、
ありますよ。そしたらね、あんたに1ドルあげるから、一月、家置いてくれって、その頃新聞の値段が1ドル25銭。で、だからね、内緒だから1ドル。
はいはい、
僕は喜んでもらいましたよ。
そうですね。
で、その5件ぐらいね、1ドルずつ5ドルもらいましたけど、
1日5ドルぐらいは自分でお金を貯めることができた。
そしてね、その新聞の会社が30ドルくれるんです、一月、
はいはい。
で、5ドルもらうから35ドルね。
うん、
そして今度あの、ハウスボーイに行くんですよ、
うん、
ね、
はいはい、
白人の家に。
はいはい、
あの75銭くれるんです、1時間、キャッシュで。
うん、
でそれで足らないから、今度ここの陸軍兵舎があるんです、フォーシャフターってね、でそこの白人の家にあの庭掃除に行くんですよ、ね、英語わからなくてもいいから、
じゃハウスボーイっていうのはやっぱり家の掃除とか、
掃除とかペンキとかガラスをきれいにするとかね。
うん、なるほどね。
そしたら90ドルあるんですよね。
はい、
で90ドルでお母さんお金ないでしょ、だから20ドル日本に送るんですよね、お母さん。その頃3600ドルでしたから、ね、あ、360円でしょ、
はいはい、
だから食べていかれるんですよ、7200円あるから。で20ドル送って、で僕その時考えたのね、どうしてうちの兄弟みんな手伝わないかな思ったです。誰も手伝わない。
じゃあ日本にのいらしたお兄さんやお姉さんはやっぱりご自分も生活が苦しかった、
ね、そうじゃないですよ。これ僕思うのにね、うちの親父がお金がたくさんあったでしょ、みんなスポイルなんですよ、
あ、
自分だけ。だからそういうふうになったんじゃないか思うんですけどね。
うん、
だから私の20ドルがとっても助かったらしいんですよね。
そうで
しょう、どうしてかというとお母さんと妹がいたでしょ、その食費を ね、
そうですね。お母さんはじゃあ日本では何か仕事は戦後されてたんですか？
いや、してません。
うん、
ただ小さい百姓をしてたけど ね、
あ、 そ、 う
ね。それで今度ね、うちの兄が、僕が49に帰って1951に、の初めにね、兄がハワイ帰りたい言うんですよ。
うん、
で僕がスポンサーになってね、300ドル送ってやりました。
うん、
で兄が来て、今度1953にお母さんと妹を呼びました、ここに。
ああ、そうなんですか。喜ばれたでしょうね。
でもね、お母さんハワイ来てね、あのお姉さんにお父さんお金やったでしょ、
はいはい、
一銭ももらえなかったですよ、
返してこない。
だからお母さんはね、メイドに行きました。
あ、いや、なるほどね。
1月60ドル、ね、メイドで、うん、そしてお母さんこう言いましたよ、私はねここで死ねないって、あんたたちに迷惑をかけるって、うん、僕らあの時貧乏でしょ、お金がなくて、だからお母さん日本へ帰るって、で日本へ帰ったら日本の家をあのうちの兄に聞いたですよ、家持っとこうか売ろうかって、でもう僕ら日本へ帰らないから売っていて、売ったのが180万円で売ったんです、その頃の、
はいはい、
そしたらアメリカのドルに買えたたった5000ドルでした。
うん、
それでね、まあ僕は anyway 兄を呼んで、そのあと朝鮮事変が始まったんです。で僕はねハワイ帰ってから英語どうしても習わなくちゃいけないって、ただ仮入院中3ヶ月行っただけで、あとはね仕事して辞めたんです。でみんなの英語ともう手真似でね、日本語を混ぜながら英語を喋って、で大体分かってきたんです。そしたらね1951朝鮮事変が始まったんです。そしたらその頃は徴兵なんです、みんな、
はいはい、そうですよね。
それでね、あの私も私ですよね、働いていたところの人が、僕がねあのこのヴェニッシュンブラインいう会社へ仕事があったんですよ。でヴェニッシュンブラインの、僕は何がヴェニッシュンブラインかわからないんですよ、日本にヴェニッシュンブラインのがないかったから、
はい、
でこの人があんたがね英語わからないから、この社長さんが日本語を習うためにあんたを雇うって。でみんなは80銭もらうんです、
はいはい、
あんただけは50銭、英語わからないから、
はいはい、
でその50銭もらうのがねちょうど90ドルなんですよ、ね、お金もらったら、そしたらね、あまだ日本にお金送られるでしょ、
うん、
で日本に20ドル、お姉さんに50ドル、ね、そしてお姉さんがね、あのまあ意地悪かなんか知らんけど僕に生命保険をかけたんですよ、
はいはい、
ね、僕が亡くなったらお金が向こうへ行くと、
うん、
それにお姉さんが私にあんたね10ドル払いなさい、うん、だから80ででしょ、50ドルの70ドル、
でも20ドルはお母さんですね、
そしたら10ドル残りますよね、その10ドルが僕のねバスフェアなんです、
うん、
そしたところがね、働いてる時に靴がボロボロになっちゃって、
うん、
お金がない、
うん、
それでね靴をペンキでね、あのヴェニッシュンブラインは塗るから、その頃、
はいはい、
それを塗っちゃバスに乗って通ったんですよ。そしたらね、ペンキのは塗るほど割れてくるんですよ。
そうですよね、
もう恥ずかしくね、
うん、
そのところにあの帽子がね6人働いていたんだけど、あとの5人はねみんな帽子が8時に来るんですよ、
うん、
でみんなね僕らは7時半から始まるんです、うん、仕事が、
うん、
そしたらねみんな座って8時前に仕事を始めるんですよ、
うん、
で僕にえジャパンカムカム、
うん、
言うこれほうき持ってのオフィス全部吐きなさい。でも僕はその仕事がありがたくてね、あの朝の6時半に仕事行くの、
うん、
そしてねもう全部きれいにして、
うん、
そうしたところ半年後ね、うん、ミーティングがあってね、その帽子こう言いましたよ、今日からねジョージ最近あんた監督、
あ
私監督になったんです、
あじゃあ認められたんですね、
みんなあそこの知ってたから、
あ
それで僕はもうね少し英語が少しできるから、もう、まあ、間に合う英語でみんなをねこう指導して、そしたらよその会社から来てくれるんですよ、 あのその会社の社長がちょっと大きい会社なんですけどね、まああんたの帽子うちに来てね、ジャパンからものすごいお働くボーイさんごね、
うん、
で今の社長が言うんですよ、その会社行けって、
う じゃあボーイさんっていうのはじゃあ具体的にはじゃあお店で、まあ、掃除をしたりとか。
そうそう、その会社いうのはね、あのセープラスと言って兵隊からの古物を売るんですよ、
はいはい、
ね、そんな会社なんですよ、そしてベニシウムラインを作ると。
あ、
それで
じゃあ具体的にはその掃除っていう仕事がありましたけど、他にはどういう仕事をされたんですか。
それだけです。
それだけです。
もうハウスボーイも辞めてね、新聞社も辞めて、
じゃあそのすいません話が少しあの前後しますけども、そのまあ広島でね、その原爆に遭われて被害にも遭われて、でもまあそのアメリカに対してそのまあ恨みというわけではないですけど、なぜ自分たちアメリカの2世なのにその原爆を落とすかっていうの気持ちも抱かれたっておっしゃってましたけど、その当時その自分ご自分がその原爆の被爆者だっていうような意識っていうのはあったんですかね。
その頃はございません、
そういう意識が出てきたのはいつ頃になるんでしょう。
あのね、あの原爆落ちた時にあのみんなが言われない、これ毒じゃ言って、だから住めない言って、そしたらね、みんな住むとこないでしょ、みんなバラック建てて住まなくちゃいけないよね、でみんなその原爆の何を匂うでしょう、その落とした後一月以内にね、あのあれ入るととっても悪い人ですよね、で僕は毎日16日間入ってるでしょ。
そうですね。
それでね、一月ぐらいしてミミズが出てきたんですよ、
はい、
そしたらおこれ大丈夫言って、もっと人が市内に入り出したんです、その時ね、あの落ちた時の瞬間いうのはあのコンクリートの建物だけが窓がないんです、
はいはい、
全部空っぽ、あとは全部平地、あの広島市全体が、それでね、まあみんなあれを吸ったんでしょうね、僕もああいう経験があるけど、それから今度あのまあ後に変わるんですけどね、戦争支援が始まった。そしたらその年にね、私長英が来たんですよ、赤髪いうのがね、でここに大きな病院がありますよ、チュープランミーハスピタルって丘の上にピンクのね、はいはい、そこにあの身体検査に行ったんですよ、そしたらある人がねこう言いました、僕にあんたねインタビューがあるはずだから、絶対日本語喋るなって、
はいはい、
でも僕あの時ネーションガーに入ってたんですよ、で入ってあの日本語ばっかり僕は喋るんです、彼は英語喋るんですよ、
はいはい、
そしたらね 4F いうのが来ました。 4F 言うと入れないんです。
わかります、
そして今度ねそのアクルド氏の、
すいません、なぜ日本語ばかり喋ってますか、そこをもう一度。
そしたら向こうが僕が英語わからない思うでしょ。
あ、じゃあ戦争に行きたくないから日本語で。
どうしてかって言ったらね、いっぱい戦死してるんです、もう僕は死ぬということはね、もう見たくないから、それでね Anyway 4F になっちゃって。
なるほどね。でそれでその時はじゃあご自分が原爆の被害者だっていうことは言われたんですか、フィジカルエク
スパート。知ってます、その時あのそのところからだんだんこの原爆症いうのが効いてきましたよね。
出てきたんですか、どういうものが出てきたんですか。
さあね、原爆症いうのはちょうど僕が兵隊取られる前頃でした。ああいう言葉が出てきたんです。そしてね今度その話がちょっと後になるんですけどね、
はい、
今度1952にまた徴兵来いって、
はい、
また行ったんですよ、
はいはい、
そしたらねその同じ兵隊さんですよ、将校が私にもうあんたね2年なしのが入ってるからだいたい英語わかると思うよって言って、そして今何時かって聞かれたんですよ。そしたら僕その時間を言ったんですよ、
英語で。
英語で、そしたらあんたもう今年はパスじゃい。それから今度
じゃあその時はもう原爆の症状があったのに、
その時はねまだないです、
なかったんです、
症状は。
じゃあそのお医者さんにもその自分は被爆者だってことは、
原爆落ちた時ね私ね、三月喘息が出たんです、
はいはい、
息苦しくて、そしてねこの体全体にあのおできができたんですよ。
なるほどね。
ものすごいおでき。
じゃあそういうことはそのフィジカルエグザムの時に言われたんですか、お医者さんには。私はそういう原爆の被爆者だから。
いやそういう話じゃないです。どうしてか言ったら病院行くともうみんなやけどの人とか。
いやいやじゃなくてその朝鮮戦争のフィジカルエグザムをされた時に。
いやのそんな話ないです。
その話は出なかった。
で僕も18歳ですから、そんなことをね若いからあの考えたこともないですよね。でもあのおできができてね1年海が溜まって溜まってものすごかったですよ。それで anyway あの兵隊取られて、そして今度ちょっとごめんなさいね、私ねあの病気なんですよ。あの呼吸困難、あの肺がね、あのダメなんです、あの酸素をね引き受けないんですよ、
はいはい、
で今少しはいいんですけど、
はい、
そしてね私は前立腺がとっても悪いんです。これはあの泌尿科の先生もう3人、私も見てくれません。そしてあの呼吸困難のね肺の先生も私を見てくれないんです。だから内科の先生がまあもうやり方法がないから、あの我慢しなさい言われてるから、あの便所がちょっと激しいんですけど、
す
ちょっとお待ちください。
じゃあどうぞ。
すいませんね。
いえいえとんでもないです。じゃあその私はそのねその皆さんが特にアメリカに来られてあのまあ戦後ですねアメリカに戻って来られた方の中で被爆者意識っていうのがどういうふうに日本の被爆者の方の被爆者意識と違うかっていうことに興味があるんですけども、いつ頃になってじゃあ自分は原爆の原子爆弾の被爆者だっていうようなことをまあ考えるようになられたんでしょうね。
あのねあの、まあ、その話の前にねあの私は、まあ、町へ取られましたよね。でここで訓練してあの東京に送られたんです。で東京のね埼玉県朝霞いうところに、
はい、
その時大きなアメリカのキャンプがありました。キャンプ中へ行ってね、でそこを送られて、でそこであの向こうの人がね、ジョージあんたねあのアメリカからどんどん来るから試験もう一遍日本語の試験を受けてくれて、でその試験を受けたんですよ。そしたら30人の中で1人しか合格しないんです、あの大学行った人しかその綴りが読めないですよね、でその人だけが日本駐屯ですよ、で僕らは情報部へね、前線に送られたんです、朝鮮の、
はいはい、
そして、まあ、戦争が終わってハワイ帰ってきましたよね。だから朝鮮にちょっと16ヶ月いましたよ、
はい、
それでそれまではずっと良かったんです。帰ってから状態になってすぐ呼吸困難に入っちゃって、 あの2年の間にね12回病院入りました。あ、その時に私がね、ここの上院議員であったセネタ井上、あの人に手紙書いたんですよ、
はい、
私あの朝鮮事変に行って帰って、日本で原爆に遭ってね、なんだけどあの呼吸困難になって、うん、お金がないから助けてもらいたいって、病院ばっかり入るから、うん、その頃保険ないんですよ、うん、それで anyway あの、まあ、あの人が言うのに、あんたがあの兵隊入ってる間ね、病気してないから撤去はできないんですよ、うん、政府が。
じゃあ一応返事は返ってきたんです
ね。ええ、返事は返ってきたんです、でもだからね、まあ医者会医者会でも苦労しました、
うん、
でその時はもう原爆症とか思いませんけどね、
うん、
で今度
原爆手帳はじゃあ当時はまだ
持ってないんです。
いつ頃取られたんですか、
この原爆手帳はね、うん、あ、今年2013、スーゼン、
はい、
平川さんに会ったのは何年ぐらいだった？15年ぐらい前。
そうね、
僕がリタイアする前よね、だから1995頃です、はい、
じゃあ割に最近ですよね。
あのね、僕の友達、あのクラスメイトが、あの廿日市工業のクラスメイトがね、を日本に行った時に同窓会してくれたんですよ、
はい、
その時にあの本当は36人来なくちゃいけないんだそうです。でも6人死んだことになってるんですよ、
うん、
でそれに僕が乗ってるわけなんです、死んだことに。
その6人の中にですか、
でいや僕ハワイ行ってたもんだしからいうことになっちゃって、そしてその人が、お最近あんたね原爆手帳もらいなさいよね、
うん、
何のために言うのよ、
うん、
原爆手帳もらって何するの言うのよ、まあ取っときなさい、取っといた方がいいから言って、はい、市役所行って、あのその人が市長知ってたんですよその時の、
はいはい、
そしたらこの人ハワイから来とるから、もう明日東京に帰るから今日原爆手帳、
うん、
本当は3月かかるんだそうです、
2
時間で原爆手帳もらって、
その
時は何も思いませんでした、
うん、
そして今度帰って、今度家内と東京へ毎年いっぺんは行ってたんですよ。
ああ、そうですか。
そしたらね、まあその前ですけど、そのちょっと前に、あのロサンゼルスにね、被爆協会のができたんですよ。その人の名前、笹口
末一さんですか？男性の方ですか？
男性の方ですよ。その人がね、
倉本
さん、じゃあその前です、
その前ですか。
あのねこれだ19、僕が働いている時ですからね、1985ぐらいでしたかね、
うん、
あのその人があの新聞にね、原爆、うちの姉がその時ハワイ放置働いていたんですよ、
あ、
うん、でその人が、姉が、おお、あの、はい、原爆の教会できるよ、言って。で、僕は手紙書いたんですよ。そして、それから、いつも手紙が来て、あの、佐伯さん、あの、同年心してもらいたいって。どうして書いたらね、私たちみんな病気になりうるからね、あの、アメリカ合衆国に訴えましょう、言って。で、僕は毎年、同年心送るんですよね。で、10年ぐらいしてかな、あのそれが国会に出たらしいんですよ、あのプレジデントフォードでしたかな、あの時、
うん、
そしたらねこう言われたそうです。アメリカの政府はね、被爆者を絶対見ることできません、どうしてか言ったらね、うん、君たちがピョールハーバー爆発し撃したでしょう、言って、うん、
その時はどう思われました？
クソ思いましたよ、うん、本当に、うん、ね、こっちは同年心して、でそのくらいまだ僕もだんだんだんだん体がね、
うん、
それで1989だったかな、あの広島行ってみようね、で 1週間入院したんです。
はいはい。
そしたら
それは里帰り治療だったんですか、それともそれは費用はご自分で払われたんですか。
自分です、うん、全部自分です、うん、で広島病院入った時に、おお佐伯さん、普通ならね、あんたが広島に住んでたらこちらからタクシー代か、うん、交通費、うん、全部出しますって言われたんですよ。おそんなことあるんですかって。日本の人はね、被爆手帳を持ってたらベネフィットが降りるんですよ。あそうですかいうことになって、僕ら知らんでしょ、でもその時僕はまあそのことはない思って、まあね、どうしてかだもらってないんだから。でそう言われて1週間じゃ足らないから5週間入ってくれって。
それはどういうご病状だったんですか、その当時。
あのね、
差し支えない限り、
あの胃潰瘍、僕は胃潰瘍悪い、皮膚が悪い、うん、あの前立腺から呼吸困難、いう病気持ってるんですよね。で時々気分がとても悪くなるんですよね。でそれでまあ気分がどうして悪くなるんかで僕は入ったわけなんですよ。そしたらまあ5週間入ってくれることになって、確か1990に5週間入りました。でその時は何もまあわからないわけなんですよね。それでそれから毎年日本行くたんびに習ったことはね、を今は各市内に原爆の病院があるんですよ。で東京だったら代々木病院のがあるんですよね、新宿に。でうちの家内が東京都庁へ電話したんですよ、はい、そしたら今のところ原爆手帳を持って都庁へ来て、都庁があんたは日本に何日間と滞在するって書いてもらって、その日にち以内に病院で診察を受けると。でそうしてもらっていたんです、ずっと、うんうんうん、そしたらね、いつだったか分かりませんけど、1990から後に、おお韓国にいる人たちが訴えてるんですよ。どうして日本の人がベネフィもらって私たち外国の人がもらえないかね。で訴えていたところ、だいぶしてですよ、2000ぐらいかな、お今度ベネフィットがもらえるんですよ、ね、だから日本へ行って診察してそれ通らなくちゃいけないんですよ、うんうんうん、そして僕はね家内と東京の代々木病院行ったんです、はい、だそこに、まあ、原爆症を摘発する先生がおられるんですよね、はい、その先生がどうして東京だというと、広島で行くの大金かかるもんね、はあはあ、僕は広島に両親がいるんですよ、
はいはい、
それで行って審査してもらったらね、私の病気はこの12あるんですよ、13かな、
はいはい、
その9番目かな、私の病気が入るのが、うん、初めずっとがんがんとかね、
はいはい、
他の病気なんですけどね、
はい、
私の病気はこの背骨がやられてるんですよ、
はいはい、
で背骨からこの呼吸困難が患っているいうことになって、
うん、
それからだいぶしてね、日本の政府からどこの銀行か言われましたよ、お金を送るのに、
はい
ね、
はい、
でここに銀行入れてもらって、僕の場合は3万9000円いただきます、毎月、
はいはい、
そして今から20年前頃から広島の医師団がハワイに来だしたんです、
うんうんうん、
その頃はね全部調べてくれましたよ、レントゲンから全部で、それが 2,3 年続いて今度1年おきに来る言うんですよ、
うん、
やっぱり日本の政府もお金なかったんでしょ、
うんうん、
それで今度来たらあのレントゲンはないんです、うんうん、ただ尿と血の検査、うん、でそれを毎年毎エビアダイヤやって、うん、今年初めてレントゲンから全部取ってくださいことになって、うんうんうん、先々週取りに行ったんです。
そうですか、ええ、すいません、またちょっと話が戻りますけどね、はい、からそのロサンゼルスのグループがそのアメリカにやっぱり援助してもらいたいっていう運動があったのは1970年代のことだと思うんです
けど、あ、そうそう、70年代、そう、
そのことについてはどう思われました？今は全部その医師団のその2年に1回 の, その検査も健康管理保険も全手当も全部その日本の政府のお金が出てますよね。それについてはやっぱりアメリカ政府も援助すべきだというお考えですか？
私はね、あの除隊兵ですから、
はい、
あのこのチュプラアミハスピロに1年一遍身体検査があるんですよ、はい、薬もらうのに、はい、ただじゃないんですよ、払うんですけどね、その先生に私訴えたことがあるんですよ、
うん、
そしたら政府はどうにもでこの場合できないだろう、どうしてかいうとね、
うんうん、
あのラスベガスにあのラスベガスでは、あの技師に会ったことがあるんですよ、
ね、なんていう技師でした？覚えてらっしゃいます
か？覚えてないね、おじいちゃんでした、
はい、
その原始その技師のが原爆の技師なんです。
原爆の技師というと、
あのねネバダで1000回あの落としたそうです、原爆を、
うん、
で僕らがバス立って待ってたらね、おミスターミスター、あのあんた匂わんか言うんですよ、
うん、
ね、何を匂うのって言ったら、あのレディエーションの匂いしないか言うんですよ、
うん、
おあんた誰ですか言ったら、わしはここの技師だった言って、
うん、
こうやって僕言ったんですよ、僕広島にね、あのこういうことがあったんですって、こうやってあんた病気持っとるか言われたから、病気ですって、そしたらねここで1000回落としたそうです、それでその時の研究する兵隊さん、その場にあった、
うん、
政府見ないそうです。
ただね、その政府が主導でやったそのネバダでやったその原爆の実験とかで被害に遭った方は今はもうあのアメリカの政府からお金が下りてると思うんです。
下りて
1990年以降降りるようになったんですよ。
あ、そうですか、
ですからね、その私の観点から見るとそのジョージさんのように、まあ、そのハワイ生まれでアメリカ国民でありながら原爆の被害であった方は受けお金の援助は受けてらっしゃらない。でもネバダで受けた方ですとか、あるいはその、うん、あの
今マイクロネジアの人たち、ね、みんなここへ来てるんですよ、ただですよ。
でそういう方ではにはやっぱりあの、まあ、最近ですけども、そうそうそうそう90年以降手当が出てるんですよね、うん、ですからそのあたりについてどういう思いを抱いてらっしゃるのかな。
それはね、不公平です、うん、いつも思います、うん、みんな言います、原爆症の人、
うん、
でも私はもうね年だし、あのその原爆にあってもアメリカの兵隊にね尽くしてきて、
うん、
やっぱり僕も2つの祖国でしょ、
うん、
どっちの祖国も愛してるから、
うん、
別に恨むとか、
うん、
ね文句とか私の気持ちはないですね、
うん、
それは見てもらったらいいですよ、
うん、ですいません、そのね、あの1970年代にそのキャブスといろいろ話を聞いて、でアメリカにで寄付もされたんですよね、その当時、
はい、しました。
その時にそのもう少しその大きな観点から見るとアメリカのメインランドの方ではあのアジアンアメリカンシビルライツムーブメントっていうのが始まった時期なんですね。っていうのは
あの頃に、
っていうのはその頃やっぱりベトナム戦争もあったじゃないですか、でその、まあ、アメリカの政府がアジアの国の人たちに対していろいろ矛盾に満ちたことをしていると、ひどいこともしていると、うん、からそういうそのことを、まあ、直さなければいけない。でアメリカの中で住んでるアジア系のアメリカ人ですね、私たちもまあそうですけれども、うん、 そういう人たちがまあ一緒に力を合わせてその政府に対していろいろなことを訴えていくべきだっていう、うん、そういう機運の高まりがあったんですよね。
あの頃はですよ、あったんです、
そのことについてじゃあ
僕も一生懸命でした、
どういうふうに少しそのあたりを教えていただけます？
あの希望、
どういうふうにしてその現状を変えていきたい。ですからその中でその日系人で被爆に遭われた方のその権利をアメリカ政府に訴えていくっていう
運動も。僕は一遍ね、一遍こういうふうに手紙を書いたことがあるんですよね。あの被爆者で州にあの州によってね被爆者言うと保険が下りないんです、生命保険が、
うん、
ね、
うん、
で私たちは被爆にあったけど広島に収容所、プリズンキャンプがあったんです、はい、アメリカの兵隊がそのプリズンキャンプにいたのが原爆にあってる、
はい、
その人たちもその頃の僕の記憶ではもらっていないんです、何も。それでねどうしてこんなに私たちがねアメリカ市民権持ってるのに、
うん、
どうしてヘルプがないのか、うん、医療のヘルプがないのか言ってあの会長さんに書いたことがあるんですよ。一遍
会長さんというじゃカブスの会長さんですか？
一番初めの人ですけどね、
うん、
どうして書いたらあの何かなあれ誰か僕の友達が広島来た人でああ言っていましたよ。彼の友達がどっかの州で保険がもらえないって。
あ
だからみんなあれからね私ら黙るようになりましたよね。
うん、なるほどね。じゃあそのアメリカにいてその被爆者だからなんとなくそういうことを口に出しにくいっていうことはあったんですかね、自分が被爆者だっていうこと。
ありますよねそれ、うん、人から嫌われる、
それはなぜ
毒ですから、
うん、
ね、
うん、
ああいう人もありましたよ僕の友達で、
うん、
あの人が嫌う、
うん、
まあそんなことはめったにないけどこの僕の友達の友達がそうだった言いますよね、うん、どの州にいたんか知りませんけど、うん、
じゃあそのカストさんご自身が例えばご結婚される時ですとかお子さんはおありなんですか？
はい、
お子様作られる時なんかには少し気にかかったりっていうようなことはありました？
ありましたね、
うん、
あの頃はね僕はこれはあの2度目の結婚なんです、
はいはい、
初めのエクスワイフは2人子供がいました、
はい、ご結婚は何年だったんですか？そのご
1959でした。はい、
はい、じゃあそのご結婚されるときにやっぱりご自分は被爆者だってい
う、私がただねあの頃で安心感があったというのは今日同じことしてるかどうかは分かりませんけど、その頃は夫婦が結婚することになると、あの両が結婚することになるとね血の検査があるんです、
はいはい、
でその血の検査が OK だったら結婚できるんです。
あ
で女の子と男の子がいます。今もう54歳と51歳ですけどね、はい、今セアロとポートレンにいます。
あそうですか、はい、
でその子にも言ってあるんです僕は、
はい、
あんたたちはあの被爆の2世ですから、もし言うことがあったら広島の医師団が行くから、シアトルに、ね、もしあんたらが具合が悪いと思ったら行ってくれって言ってあるんですよ。
今は行かれてるんです
か？元気です。
お元気です。
あ、いいですね。おかげさまで。孫も元気です。
そうですか。じゃあその最初のご結婚されるときにその奥様にはご自分は被爆者だからっていう話はされたんですか？奥様はどういう反応をされました？
何も普通でした、
うん、じゃあその方はハワイの方ですか？
そうです、ハワイの子なんですけどね、
うんうん、そうですか。じゃあそのお子様ができる時にはやっぱり心配は多少はされたということですか？
これはもう 100% ありました、
うん、そうですね。
どうしてかというとね、あの僕の友達ですけど 娘さんが12歳の時に、
はい、
あの足を切らなくちゃいけないんです、あの、
はい、
何です、白血球、白血球なんですね、それで原爆症で足をあの手術されたのを覚えてるんですよ。
未成でらしたけれども。
未成です。
あ、そうですか、はい、
それがねやっぱりいつも頭にありますよね。
そうですか、すいません、じゃあそのネバダのその技師の方に、議員の方にその原爆の被害について話をされたっていう話をもう少し詳しく教えていただけますか。
あのね、僕は広島の体験談は言いませんでした、
うん、
ただ私は広島で原爆にあったことは言ったけど、彼はただ私らのことを思って自分の通ってきた道、
はい、
アメリカは汚い言うんですよね、
あ、
ね、何でも秘密にして悪いことする、でこのネバのレスベガスの街でも何人人がこれ吸ってるだろう思う言うんですよ。私は長いことその方の研究に当たってたから、匂いが分かる言うんですよね、
あ、
この核の、
ね、
だからあんた匂うか言うんですよ。私らには分かりませんけどね、あれだけは言ってます。でバスが来たもんですから、
じゃあそれはたまたま偶然そういう話を、
そう、偶然です、
道端でされたということですか。
向こうの人からね、私らにアプローチがあって、であんたたちこの匂い分かるかいって。
じゃあその方は、ジョージさんが被爆者だっていうことはもう
知ってますよ、言いましたから。
じゃあその出会いのきっかけになったのはカブスの活動かなんかだったんですか。
ええ、あの原爆の技師なんですよ。
原爆のことについて働いてらっしゃる技師の方が、じゃあカブスにコンタクトされて、
そうです、
でジョージさんにお話をした
そうです。ちょうどバスが来たもんですからね、
はい、
あんまり長く話できなかったけどね、
はい、
おじいちゃんでしたもん。
お名前なんていらっしゃる方だったんですかね。
さあ、僕名前聞きませんでしたけどね。
それはじゃあ何年、いつ頃のことですかね。
何年だ。
1980年代ですか。
もうゴールドコーストのところだから14、15年ぐらいになるね。ゴールドコーストのちょうどこのホテル、あんまりスラット道に出ないから、もう出ない。
1998 ぐらいだったかな。
そうね、玄関に出てバス、フリーのバスが来るんですよ、ストリップ行くの、そのバス待つため待ってたら向こうから見えて、そして何か匂わないか匂わないかっておっしゃるから、何ですかって、いやこれはもう原爆なの、くっさい、今日はすごい匂いがするとおっしゃるから、あそこに住んでらっしゃる方だろうと思います。
なるほどね。じゃあ
こういうふうにおっしゃったら、ものすごい今日はストロングスメール、
じゃあ本当にたまたまその方ともうバスを待ってた時に、
それであのその方はね、やっぱゴールドコースの中から出ていらして、それで私たちがバスを待ってるすぐそばに、あの方もそれ乗ろうと思ったから偶然見えて、おお、ミセミセス、匂いがしないか、匂いがしない、何の匂いでしょうかって言って、これはね、リレーションの匂いで臭い、今日はスペシャル匂いがね、トゥーストロングと
し、じゃあその当時はその議員の方はあのカストさんが被爆者だってことは知らずに話しかけてこられたんですか、ね、
全然初めてで知らなかったと思います
。そうですよね、
ただの観光客、
観光客と思って、なるほどね。
とにかくね、ゴールドコーストのホテルの前だから、
あ、
だからアクロスがパームホテルね、これであちらの方に行こうかしらって言ってる時にバスがちょうど、
はいはい、
フリーのバス来たから、ストリップの方に行って、それじゃもうダウンタウンのホテル帰ろうって言って、で向こうからおっしゃいましたよ、今日はストロングの匂いだな、
興味深いですね。なるほどね、よく分かりました。じゃあ少し違った角度から あの質問なんですが、その戦後ね、まあ、49年にアメリカ、まあ、ハワイに戻ってこられて、であのよくその戦後は日本でも女性の社会的地位が変わったっていうようなことをよく言われますよね。日本でもその女性で参政権ができましたし、女性でも家の外に出て、まあ、仕事をして働いてっていうことがすごく増えたと思うんですけれども、戦後ハワイに来られて そういうその女性の社会的地位について何かそう日本とやっぱり違うな、日本とは少し違うなっていうふうに感じられることはありました？
やっぱり僕はあの両親がハワイにいたもんですから、
はい、
あの両親が日本の両親と違って、うん、あの新聞持ってこい、これ持ってこい、ね、あんなことなかったですから、
うん、
あのお母さんを大事にしてやってたもんですからね。あのただ反対に日本行ってから私はびっくりしたのが、日本の男性をどうしてね、奥さんに対してあのひどいこと言ったりね、あのドア開けるんでも開けないしね。でもハワイ帰ってね、
日本の多い多いでしょ、
そうですね、
ハワイ帰って僕はそういうことは一つも気にしませんでしたね。どっちかって日本の時ずっとね、両親と何だったから。
あ、じゃあそのお母様お父様がもうハワイ風の教育というか、
そういう
関係でらしたから、
はい、
むしろ日本に行った時の方が驚きで、こっちに帰ってきた時はもう普通に戻った
でして、
じゃあそのそうですね、じゃあこちらでそのまあクリーニングボーイとしてあの働かれて、で朝鮮戦争後はどういう仕事をされたんですか？
私ね、あのその頃はあんまり英語もそんなに、まあ英語は喋ったけど奥まで分かりませんよね、学校行ってないから、
はい、
で朝鮮におる時も私は上部に回されて、このねあの捕虜の北朝鮮の人日本語喋るから、
うん、
その上部にやったんですけど、あのその時ね私のあのクノクノとは中佐ですよね、
はい、
あれがおおジョージあんたはわし東京にいてなるから一緒に行こうって言ったんですよ。でもこちらに仕事が待ってる、ね、その会社の人が社長が帰ってきてくれ言ったんですよ。
あ
で帰ってきた時にその社長さんが仕事がない言うんですよ。
あ
でもあんたは私と約束した、でも私は訴えることできたんです。でもそんなことしなくてどうして雇わないか思ったら、その会社が少し大きくなって副社長がいるんですよ、
はいはい、
その副社長が僕を大嫌いなんです。どうしてか言うと、僕の方が長いこと下からやってきてるから、
はい、
物事知ってる、
はい、
それでね雇われなかったんです。
うん、
で1週間ぐらいこうブラブラしている間にあので僕の前に働いてた人がね、ジョージあの電気屋ならんか言うんですよ、
はい、
でも電気屋になるんだろう字を読まなくちゃいけない、
はいはい、
だから僕は電気屋にできない、
はい、
それでねもう一つその頃ベニシムラの会社が15個あったんです、
はい、
で僕はみんな知ってたから、でこのアーティスティックベニシムラインカンパニーいうのをね市川さんいうのを知ってるから、おージョージあんた今何してるって言ったら、おーブラブラして仕事ないわ言ったら、おー明日から仕事来い言ってそこへ仕事入った。
うん、
安月給ですよねみんな。そこにね2月2ヶ月いる間に今度他のブラインド会社があの今度はインストーラーのヘッドインストーラーいて外に行くあのまあ部長じゃないけど課長監督みたいな、
はいはい、
それでこう月給このくらい出すからいいんで少し月給が多くてそこに行った。
はい、
そしたらうちの兄がいるんですよその会社にね。
ああそうです
ね。でうちの兄は、ハワイ帰ってきた時に僕がね紹介したんですよ、
はいはい、
彼も仕事がないから、で僕の下に働いたんです僕の下にね、
はいはい、
兄がですよ。
あなるほど、ね、
で僕が言わなくちゃいけないでしょ。
うん、
ちょっと都合悪かったけどね。
うん、
でそこにずっといたら今度ね僕が兵隊帰ってきてくれなくちゃいけない会社が新谷さん言うんですよ。その人が僕にね、お ジョージ帰ってきてくれ言うんですよ。でも僕はね、あんたね、私が5年前に帰ってきた時に、ね、仕事くれなんで、あんたが今とっても悪い状態なんですよ、その会社が。で僕は外のことは上手だから、帰ってきてくれ、1年うちに電話してきましたよ。
あ
でね、そしたらね、僕が働いてる会社を払わんの、うちの会社が1万5000ドル払えないんですよ、その新谷さんに、
はいはい、
ね、うちが下請けですから、
はいはい、
そしたらその新谷さんが、あんたは1万5000ドル払わなくていいから、
はい、
私をここへ送ってくれって。
あ
だから芸者と同じですよね、売られていったようなもんですよ。
なるほど。でもそれだけそのジョージさんは戻ってきてほしかったということですよね。
そうです、で僕へね、そこへ行ってで監督で入ったんです。その時21人いました、下に。で僕はその時ね、あの呼吸困難いうのがなかったら自分のね会社を飽きたかったんです。どうしてかいうとね、そこに監督にいる間ね、今度ブラインドからカーテンに変わったんですよ。あ、ね、でその時僕はね、あの会社から、あの時僕の下に25人いました、あのジョージすまんけどね、ロサンゼルス行ってくれって視察旅行ですよ、ビジネスショップで、でこの行った時大きいですよね、アメリカ初めて見るもんですから。で工場を見るんですよね、そしたらそこの社長さんが、ジョージ会社を見せますけど社員には絶対話をしないでください。どうしてか言ったら、私がインフォメーション探ったらいけないから、敵でしょ、で僕ずっと工場を見て、ものすごいオペレーションを持ってね、でそれをハワイに持って帰って、私をこれする言って覚悟を決めて、ハワイへ帰ってきた。それから18回、あのニューオーリンスからロサンゼルス、サンフランシスコ行ってきました。
あ
それでね、それからどんどん大きくなって、あの工場から大きくなったんですよ、で会社の副社長とか販売部長いうのは仕事わからないんですよ、ただ売るだけで、でその頃ね、会社が日米ブラインド置いてあるんです、東京に。その日がと東京の人で、米がうちなんですよ、その頃、これは1949頃の話ですよ。昔僕が働いてない頃、あのうちの新谷さんがそこのと共同でやりだしたらしいんです、その会社を、でうちの会社からブラインドをどんどん置くんですよ、あのミシンを、その頃日本何もないでしょ。でうちの会社のために今ブラインドが全部あるんですよ、日本に。それでね、僕は日本にあの5度ぐらい行きました、ビジネスショップで。でその時が僕が32歳の時に、そのビジネスが帰った時ね、わ自分では今日これ必ず大きくなる思ったんです。でも僕はね、呼吸困難いう病気持ってるから、自分でやったらいけないから、会社を全部見てね、この会社新谷会社なら僕は大きくできるな思ったんですよ。
すみません、あのちょっとインタラプションですけれども、はい、あのその呼吸困難というのはやっぱりご自分ではね、その原爆にあったことと関係しているというのをお考えですか？
そんなこと思ったことないです、その時は。
今ではどうお考えですか？
あのそれがね、医者は、ここの医者は喘息だ言うんですよ、で喘息の薬をくれるんですよね、でも一つも効かないんですよ。で後ほど分かったのが、薬を飲まなくても辛い、この病気した時が辛い、何にも効かない。だからこういうね、こんなの持ってるんです
よ。あ、
ね、色がみんな違いますけどね、
はい、
これが私の病気の薬なんです。どうしてかというと薬が効かないんです。で最近ね、だんだんこのここの僕の内科の先生も広島行ったり勉強しよるらしいんですよ、原爆のことで。あの泌尿科の先生もね、 あの聞いたんですよ、僕のような感じありますかって言ったら、いないんです、うん、僕の方のとっても悪い感じはいない、うん、いや、あの治す工夫がない、うんうん、で、この内科の先生もね、あの肺の先生やらね、この先生みんなね、あんた病気治すことできないって、
うん、
で、僕聞いたんですよ、どの先生も。そしたら僕一人だって、うん、ああいう病気するの、
うんうん、
それで今の内科の先生がもうずっともう20年オーバーですけどね、
うん、
僕の体のことよく知ってて、その先生が You know, George, あんたのはね、この肺が動かないんですよね、
うん、
だから息をできるんだけど、息できるんだけど、その酸素をこの肺が受け付けないんですよ、
うん、
だから苦しい、
うん、
もう苦しくなるとものすごいですよ、
うん、
今はまあまあ今朝こうねスプレーして話できるけどね。
じゃあそういうその、まあ、病気を抱えていらして、まあ、じゃあ昔はそれは、まあ、直に原爆と関係あると思わなかったけれども、今はひょっとしたらだんだんだんだん、ね、っていうような感じですかね、
広島行って先生の話聞く、
うん、
そしたらね、東京の代々木病院行った時に、あそこにあの原爆の雑誌置いてありましたよ、
うん、
でその雑誌にね、年取るほど呼吸困難になってくるって書いてありました。それで僕が、ああやっぱり原爆症だと思うようになったんですよ、強くね。
じゃ あのまた少し話が戻るんですけれども、そしてまあご結婚されてね、まあ、お仕事もされてっていう時期に、奥様もその当時の奥様も仕事はされてたんですか？
していました。
どんな仕事されてたんですか？
あの保育園、
あ
保育園の先生しての先生じゃないけど、あのお金を出してね、保育園を作ったんです。うちが2つね、
そうですか。
だから2つ保育園持っていました、その当時。
そうですか、じゃあご家庭内で家事の分担なんかはどういうふうにされてたんですか？お料理ですとか洗濯ですとか。
あの悪い話になるんですけどね、あの保育園の人をもらうとね、毎日の仕事が5歳4歳のことを話するでしょ、考えが大人っぽくないんですよねそれで、あのまあ恥ずかしい話ですよ、お金をよく使う人でした。
あ
そして保育園は安月給なんですよ、
で
僕のお金でまあ食べてきたようなもんですけどね、
うん、
だからあの我慢して子供が小さいから、あのこの家を買う時もね、本当はお金があったんですよ、
うん、
そしたら家内をね銀行に貸してたんですけどね、僕がそれを信用してたもんですから、そしたところは家を買う時にダウンペイメントが足らないんですよ。
あ
で僕はその時株持ってたから、それを売ってよーこのことでこの家を買ったんです。
あ
でまあ子供が小さいから我慢我慢もう我慢の我慢で20年彼女といました。そしたらちょうどうちの娘が18の時にシアトル大学行くんで、
はい、
その時に自分は新しい車へ取り替える、僕は子供の学費もう疲れて離婚しました、
うん、じゃあ奥様はその間、まあ、ご結婚してらした20年の間は家事なんかは全部してらしたんですか、それともジョージさんと分担してらしたんですか？
家事だけをしてくれました、
うん、
でも遊びが多かったですよね、
うん、
だからあの神様へのある思いますよ、離婚した日から1年の間に僕の友達がね、小さい時の広島に行った小さい時の友達が東京に今いるんですよ、
はい、
成功者ですけどね、
はい、
その人があの私にね結婚しなくちゃいけない、
はい、
言って 彼女を紹介してくれて、日本でね、こちらで結婚。で、子供が。
こちらで結婚は、された
んですね。うちの息子がね、先ね、お、お父さん、ギョーフレンできたか、ギョーフレンできたか言うんですよ。
はい。
そしたらね、わあ、普通子供がね、18と15でしょ、うん、反対するでしょ、
うん、
僕は何にも言わなかったのに、No, Daddy, you gotta get married, no, you gotta get married, no, 言ってね。そして、お、日本で、ギョーフレンできた言うからね、こういう人に会ったんだけど、それがまた帰ってきたら、ちょうど観光で来るようになってたんですよ。
はいはい。
ね、そして。
じゃあ奥様は日本のご出身なんですか？
そうです、東京出身。
でも彼女ここにね、1年ぐらい住んでたんですよ。
10回ぐらい遊びに来てたから。
はい、あ、じゃあハワイお好きだったんですね。あ、そうですか。
それでね、うちの息子と、お、日本から来てるから一緒に食事するか言ったら、その頃うちの息子もギョーフレンがいたもんですから、
はい、ダブルデートですか。
そう食事して、そしたらね、お父さん I think you should get married you know、 うん、わあ、おかしいこと言うな思ったです、その時、
うん、
でその息子がシアトルに電話して娘に高校なんじゃいたら、言ったら娘がね、うん、すまんけどこれ帰って一月のうちよ、また呼び返しなさい言うんですよ。
あ、
会ってみたい、そして会って食事したらね、娘こう言うんですよ、お父さん今6月だけど私9月にシアトルの大学帰らなくちゃ、サマーバケーションで、だから約束だから9月の20日まで結婚せないけん。
奥さんはそれどう思われました？
もう私主人と、ね、もう東京で会いましたでしょ、日本でホテルの、 あのコーヒーショップで、そして主人がビジネスチップで来てるっていうんで、それでその紹介してもらった田尻さんっていうのゴルフの方の仕事で私知ってたんですよ。それでセクレタリーの方も知ってて、和子さん悪いけどランチ空いてるって言うから、うん空いてるわって、どうしてって言ったら、会ってほしいしてるから、ニューオータニホテルのコーヒーショップ12時行ってくれるって言ったら、いいわよ、僕後から行くからって言うんで行って紹介する、
それがご縁で、
ご縁で、その方がね、相手の田尻さんっていう方、お、カルコさん僕ちょっと忙しいから、あんたやねよ、ちょっと4時ぐらいまで暇なんだら、コーヒーかどっかのぐるぐる銀座でも紹介してるから、そういうのでいいんですよ。
ああ、そう
だ。なんか4時間ぐらいよね、4時
で。そう、それがね、僕は話がちょっと変わるんだけど、この今の会社監督で、26人ぐらいで始めて、ビジネスシップ取っちゃ帰り、取っちゃ帰りで、120人の人口になったんで、社員、うん、で、そのうち僕は工場長、
はい、
工場長になって、そして今度副社長になって、総社員になったんです。
あ、
で会社の社長に2人息子がいるんですよ。1人は医者で、もう1人がうちの会社働いてて、社長がね、この長男つまらんから、ジョージあんたね社長になってくれって、これ1984の話なんですよ、
はい、
でも僕は日本で育ってるから、この家族の社長にはなりません言ったんですよ、
うん、
ね、お宅に息子さんがいるのに、
うん、
でもこの息子ダメだよ、僕も知ってるんですよ、ダメなの、うん、でも私がね教えるから、社長にしてやってくださいって、社長にして、私がじゃあ、うん、あんたが総支配になってくれって、
うんうん、
で僕は全部もう会社の全部ですよ、
うん、
月給から事務長から販売から工場一人で、
うん、
頃まだ経験の方がいいのがいないんですよ、ここは、
うん、
で会社大きいでしょ、でうちにね400件のお客さんがいるんですよ、
うん、
このハワイ全島に、それもやらなくちゃいけないでしょ、そして兵隊屋敷、
はい、
そしてあれだけのワイキキのホテル、
はいはい、
あれだけを背負ってるでしょ、
あ
で僕はもうミッティンミッティンで大変なんですよ、そしてねうちの会社はね、その頃カーテンだけじゃない、カーテンからこのブラインドから畳、
はい、
障子ドア、欄間、 床柱、それを日本とニューヨークから、
はい、
だからもう体が3つあっても足りませんよね。
うん、じゃあ
その間
本当に昔
ここのファリントンハイスクールから、
はい、
あの頼みがあってね、あのこのドレープを縫うことを教えてくれ言うんですよ。
うん、
で会長と話したら、ジョージやってみたら言うのよ。でも私時間がないよね。まあアシスティにやらしてね、どうかやってみて。でここのファリントンハイスクールね、3年教えました。
あ、そうですか。
で学校の方はね追ってくれるんですよ、10年。そしたら引退金が下りるから。でも僕の体じゃ持てないから言って、でその頃ですよ、ちょうど僕がね副社長総支配になった時に離婚しよう言うから、僕もねもう疲れちゃってで離婚になったんですけどね。それからもう34年です、彼女という。
うん、じゃあでね、2度目の、まあ、奥様とのご結婚っていうのは何年でいらっしゃるんですか？
34年です。
何年に結婚されたんですかね？じゃあ
79です。
79ですね、じゃあその結婚される前は日本ではじゃあ東京で働いていらっしゃるんですよね、奥様は。
私自分でビジネス持ってます。
こちらに来られてからもやっぱり仕事は続けられた
の？私はハウスワイフですから、主人がものすごい人です。
あ、
私月給が良かったもんですからね、働いてもらったらアカウンティングの人が働いても全部税金だよ言われて。
うん、じゃあその東京でビジネスを持ってらしたっていうのはどういうビジネスを持ってらしたんですか？
私父がねビルディング持ってて、はい、そしてコーヒーショップを1階でやってたんです。
ああ、
それで初めコーヒーショップ私と兄がやってたんですけどね、
はい、
下の地下が空いてるから、で地下だったら何がいいかって2階のビジネスが東京駅のすぐそばにできたんですけど、
はいはい、
父が麻雀みたいのがいいんじゃないかって言って、それで少しハイクラスの麻雀をやろうって言うんで麻雀をやらない。
ああ、そうなんですか。
でも私全然知らないんです、麻雀なんて。
うん、そうですか。
でもね、ちょっと知り合いのところに見に行って、ただ座ってればいいか大丈夫ですか、そう、まあコーヒーショップと同じようなもんだから、うん、でやってみるわけ。ちょっとハイクラスのね、もしかしたらあの丸の内の方から商社の人たちがたくさん見えるようないい場所だったんです。ですからあの何ですか、あのそれこそジャパンエアラインとか、有名な方のね、商社の人とか、
そうですか、
あの人たちとみんな、
はいはい、
だからいいお金が取れましたよね。
よかったのがね、東京駅の前にお父さんが5階のビル持ってたんですよ。 それでね、彼女が長女であって5人兄弟なんですよ。だから結婚できなかったわけですよね。
ね、
長女ですから。
ね、
それで、あの初め僕の友達が紹介した時は30分です。ね、あのニューオータニホテルで。そしてね、僕はビジネスがあるもんですから、大阪からずっと広島回って、そしてあの僕の姉に海軍さんが結婚したい言ったでしょ。
はいはい、
それがあの郡山に住んでるんですよ。でそれがその時あの郡山の教育長なんですよ。
あ、
でそこに行った時に、あのお兄さん、あおジョージあんた結婚するの？結婚しなくちゃ、副社長になるとね結婚しなくちゃいけないよ、でないとビジネスに関係がね深いから、
うん
で僕らただここの仕事じゃないでしょ、日本相手、ね、アメリカ本土相手でしょ、だからどうしてもワイフがおらんといけないんですよ本当は。そしたらその教育長の兄が東京へ帰って何日おるか言うから1日でハワイ帰る。そしたらね、もういっぺん会え言
う
て、もういっぺんだけ会いなさい言
う
て、で友達に電話して会って、あの昼ご飯食べてコーヒー飲んで2時間ぐらいかな、そしてハワイ来るかいんで、まあそういう、
じゃあ本当にもうタイミング際どいタイミングで、
そう、だからの、神様へのは救いの手があるもんだと思ってね、ありがとうと思います。
そうですか。じゃあもう本当に長い間いろいろお話あのお伺いしてるんでお疲れかと思いますけどもね、 じゃあその最後にそのアメリカにいらっしゃる被爆者ということで、やっぱりその日本にいらっしゃる被爆者とは自分の経験は多少異なってきたんじゃないかなっていうようなことを感じられることはありますか？
あのね、あのここの会長さんが平野さん言うんですけど、あの今から 3,4 年前に日本の人がね、今までずっと手当てもらったのに、私らは一つもそういうことがなかった、うん、それで訴えるんですよ、で訴えたい人は550ドル払え言うんですよ、でも帰ってこない言うんですよね。
もし負けたら帰ってこない
んですよね。そうそうそう、だからね、あのもらえたら1万6000ドルだそうですよね、それで買って私らみんな1万6000ドルもらいました、とてもありがたい思いましたよね、ただ自分にあるのが、あの僕の一番仲のいい友達が今から10年前亡くなったんですよ、肺がんで原爆症、その人は手帳がなかったんです。あ、それでね、あのこの医者が来た時、広島の医師団来た時に、おお土井さん、あんた日本に連れて帰る言ったらしいんですよ、あの広島で治療作るから、原爆手帳なくても、で僕それからね、友達がそういうふうに亡くなってるもんですから、ただね、日本に訴えたいのは、ここはアメリカでしょ、広島まで行く言うと広島直行便はない、ね、ケチの話なんですけど、飛行賃を払って新幹線も払って広島行きたら見てあげますと、これがね、ちょっとね、不公平かな思うことがありますよね。
特に皆さんもうね、お年ですからね、その長い旅行してっていうのはなかなか難しいですよね、
僕もね、本当入ってみたいんです、また病院に調べてもらいたいです、苦しむから。一月前ね、僕本当にあのもう終わりだ思いましたね、とっても悪かったです。でもそういうことを考えることがありますよね。どうしてか言ったら、ここへ来てね、医者団がここへ来て、おお、あんたがんがありますよ、ほいじゃ連れて行きます、ね、それで決まってるらしいんですよ、1年に1人か2人連れて行かれるのが、
里帰り治療、
そうそうそう、ね、病気持ってたらその費用をここから払うそうですよ、それが決まられて1人か2人言われました、だからそういうことを見ると、どうして日本の政府は私たちをここで見てくれないか思うんですよね、アメリカが見なくても、それはあります。で僕はもう一つ言いたいのはね、僕は2世でありながら広島へ行って、自分の国の人が来て爆弾落として、僕が病気になって、今度ここへ帰ったら戦争があるから朝鮮へ行ってください、ね、戦争してください、僕は本当これね、あの時この人たちどう思ってるか思いましたよ、ね、本当は。でもまあ今は年取ってやるだけ全部やってきたからね。でも私ね、学問なくても下っ端から上の総社員にまで行きました、120人社員をね、120人の責任で400件のお客さん、そしてうちが買うね、障子と大阪チュエイディンと日米の東京なんですけど、ニューヨークとロサンゼルスから、それは大幅に仕事してきました。
随分ね、
でも今考えるとね、
駆け上がってこられたんですよね、
この体でね、この体でモテたな思いますよ。
でもね、脇先生ね、主人が原爆手帳いただいてから日本で見ていただけるっていうのは、初めにね、いろんな病院こう見たんです。そしたら私はまあ東京駅の一番近くて大きいいい病院ならっていうんで、セロカ病院、
そう行ったんですよ、
あそこに行ったんですよ。ところがやっぱ日本は人口がやっぱ多いでしょ、そしてリミテッドのあるあのベケーションで そしてまず最初に行った時に、あ、うちは原爆資料だと見ますけど、うちにずっと来ていただくように早ければ3万円払ってくださいって言われたの、あの通り、そしてカードを作りますから、それでずっとお願いします、来てくださいって言われたの、ところが待ち時間が長くて、それで1日ぐらい待って、あ、これじゃ今度来た時にいつもこうなんですかって、やっぱりうちはいい病院 で、 それで、まあ、直接広島の原爆の方に行かれたらいいですけど、まあ、そこまで行くの費用も大変だからというんで話してて、それでまた、あの、一応そこでちょっと見ていただいたんだけど、またよく考えてからというんで、また妹なんかで話してたら、まあ、もう一つあるわよ、代々木病院だから新宿から近いし、そんなに混まないような結構いい場所なのね、そこから原爆のもよく見てくださるんだ、初めてそこに来た、
じゃあ病院探しもなかなか大変ということですよね。
その回ものすごくあるんです、東京でも。
ああ、そうですか。
やっぱ交通の便から、
その頃 ね、 知らなかったんですよ、あの、この代々木病院が見てくれるいうのはね、だから今言った西六病院などいろんな病院出ましたよね。
そうです、やっぱり外にいるとなかなか
分
から
ない、ね、広島行く言ったら大変でしょ、で僕もそんなに休んでいられないし、だからあの代々木病院が分かってから本当大変、いつも行って見てもらうんですけど、私のね兄弟こんなに死んでるんです。お父さん即死でしょ、お兄さんは焼け死ね、お母さんはあの原爆症、そしてがん、原爆症でがん、妹ががんでした。
そうですか。
何年か、
あの、貴重なものと思いますが、私今あのコピーマシンを小さいの一緒に持ってきてますので、はい、コピー取らせていただいてよろしいですかね。
いいですよこれ、
ありがとうございます、
差し上げます。
ジョージ、あのね、あのお父さんの写真、ランバとか小さいとかお話してる、
お写真見せましょうか、ただね、こう見てください、あの、ね、ちょっと
ファイルの中に入れていただいた方がもうご存知になると思うから、その方がいいと思って、そしたらね、こちらに、雰囲気的にね、
で、あの、先ほどおっしゃってましたように、ハワイで学校に行ってらした頃の古い写真ですとかね、そういうのがあればぜひそれもコピー取らせて、
小さい時の写真です、
ちょっとあるでしょ、あれだけ出した、
もしあの構わない限りで見せていただければ、
先生見てください、これもね、ピクチャーもね探すの大変で、他の甥っ子が誰かのお母さんの写真から引き伸ばしていただいて
あ、そうなんですか、
ちょっと見てください、ここにあります、このソフトでお父さんお母さんの主人の方が成功して、すごかったんですよ、私みんなね、いろいろできるからいいね。
もう一つはね、あの、私が原爆に遭った時ね、あの、皆さんの噂でしたら8万、その日に死んだ人が8万人ですよ、あ、ね、エレタオゼン、そして1年の間に210,000 亡くなったことは聞いたんです。でもね、これ新聞のアティコですけどね、これにはあの、その時1年の間にそこへ書いてありますけど、だから私がその当時聞いたことと現在ね、本当のことはちょっと違いますよね。
そうですよね、それは問題ですよね、
はい、
古い写真なんかもやっぱり大事に撮ってらっしゃるんですね。
あんまりないんですけど、来た時キャメラがないから、
原爆のこの本、ブックもね、広島から持ってきてるでしょ、すごい原爆専門の、
原爆のブック、
ブックね、
あれはブックだからダメよ、
のブックだけど結局ね、広島の原爆のことばっか出てるでしょ、12歳だからね、向こうでね、
じゃあそのジョージさんっていうお名前はね、やっぱり生まれた時からジョージさんっていう名前をご両親からアメリカ名としていただいたんですか、はいはい、これもコピー取らせていただいてよろしいですか、はい、
持って帰っていいですよ
大丈夫ですか、
ええ、
持って帰っていいです。
あ、そうですか、はい、ありがとうございます、はい、本当にいいんですか。
いいですよ。
ありがとうございます。
どうして、ね、説明したらいいか思って。
じゃあこういう話は今までにどれぐらいしてこられたんですか。
私 NHK に日本でですよ、病院入ってる時に、あの広島で一度、そして東京で一度、あの何インタビューしましたね。NHK でしたけどね。
そうですか。じゃあそれが一度あって、その他には何かお話をパブリックにされるっていうことはありました。ご自分の被爆の体験ですね。
あのここでね、チェノ13いうのがありますよ昔ね、
はい、
あのケースじゃなしに、あれは蔵放送局かな、
ちょうど広島の原爆の方、名小田さんがお電話。
おちょっとごめんなさい
昨日実は名小田さんとお会いしたんですよ。
そうですか。とてもいい方で ね、ボランティアでね。ハワイ島かどうか、あちらの住んでらっしゃる。
ハワイ島ですね。
ハワイ島ですか、
写真見せていただいてよろしいですか。
こちらどうぞ。 あこれ先ね、これが何かまあ主人に後で説明してもらってください。ともかくちょっと脇さんこちらいらして。
そうですか、
うん、どうぞこちら。これが主人のランバヤーデン、ね、だから主人がここで生まれて7歳まで ここにいて、戦争が始まるかって引き上げて、その時のこれがモイリーリのところで、こちらがお父様一番大きいから、これでお母様、これが主人です。ムームー来てる。
あ、そうなんですか、これあのコピーできるようなサイズの小さい写真はあります。
こっちもあるけど、
ないね、ちっちゃいのが。
ジョージみんな大きく引き伸ばして、
ないのよ、これしかないんだ。
あ、こちらはダメかしら、無理か。
出しもし出していただいて
できるよね。ジョージこれ外れるでしょ。他にしたい。
他になかったかしら。
見てあちらどっかない。
これ取られましたらいいですよ。
そういううちの主義が
大丈夫ですか。なんか申し訳ないですけど、
ね、全部うちの主義でこういう風にして、これが孫のちっちゃい時に全部。
ああいいですね、
遠慮なく。
あ、コピー機に入るといいんですけど、
う
ん、
そうですねジョージ、名を出さにお会いになったんですか。
ええ、昨日お話を伺いしたんですよ。
あの名を出のさんがね、和気先生があのインタビューしたいから言うから、お今来られてますよ言って、
そうですか。
そしたら後ほど電話します言って、
あ、そうでしたか。
私に何か話があるんじゃないか、
よかったよかった。
広島からね、あとだいぶ後でしたけどね、
はい、
あのお父さんとお兄さんの何写真とね、略歴を送ってくれるように、どうしてかというと広島の記念館にお祭りするから言って、
はい、
いや送らせていただきましたよ。
あ、そうですか、はい、じゃあ記念館にも写真があるんですね。
あります。
そうですか。ありがとうございます。あ、じゃあこれは本当に2枚重ねになってるんですね。
ちょうど入るかな。
入るか入らないくらいかな、
ね、
じゃあ2つに、
そうね、分けていただいて、取った方がいい。ミシンが持ってらっしゃる。
カフェできますかそれで。
ちょっと全部は入らないかもしれないですけども、じゃあジョージさんが入る
ように。主がこっちなんです。
主がこっち。
こちらはあの社員だから、
社員さんがですね、わかりました。じゃあこういう形で取らせていただきましょう。
自分さえ大変ですね。
いえいえ、でもまあ、 あの私は本当皆さんにお話をお伺いすると、本当にさまざまな人生経験されてきてるんでね。そうそうそう、本当に勉強になります。
本当ね、まあ 日本の言葉に何とか悔いなしいう言葉があるでしょう、ね、私はいつもその言葉を覚えてるんですよ、私の人生ね悔いなしです、もう全部やることやりましたから。
でも本当にね最初はただね、
私が早稲田行けなかったのが本当に残念です。
じゃあ、あの向こう日本の方では工業中学を卒業されて来られたんですか？
いや
高校ですね。
あの時は戦争終わってね、633になったんですよ。だから僕は中学を卒業したことになるんです。
ああなるほどね、中学卒業で、じゃあ本当に、は
い、それ追っていいです。ここ
でも写真が傷つくとは、もう大丈夫です、大丈夫です、本当に申し訳ないんで、
ケイリンと同じね。
他のじゃあそのハワイにいた頃の写真ですとか、あのこちらに帰ってこられた当時の写真なんかを見ていただけますか？
これが幼稚園の写真これが1年生の写真、
あ
これが、まあ、これ兄貴だ、ね、これアルモナビーチで撮った写真、
とても貴重面ですよ。
で僕が工業学校行きよった写真、
あそうですかもう本当にあの一コマ一コマは大事に撮って
あります。他にあんまり僕が小さい時の写真、
あ、
あんまりないんですよ。
じゃあ広島で病院に入院して
で、この船で帰ってきました。
あ、ね
ね、
ね、広島に入院してる時自分であの絵描いたじゃない
あ、 ありがとうございます。
じゃあこちら
いいですか？
はい、どうぞどうぞ。
ありがとうございます。
そしてやっぱハワイでしたらね、いろんなそういう NHK じゃないけどニュースとか、
はい、
いう方、原爆のことね結構、
興味を持ってらっしゃる。
私妹がね、やっぱり主人が原爆っていうの知ってるから、
はい、
日本でやっぱりそう原爆の映画、ドキュメンタリーとか、送ってくるんで、その当時。
なるほどね。
それでね、ジョージさん一緒に見たらっていうんで、そういうことでね、主人いろいろ詳しいんです。
そうですよね。あの被爆者の方でも、
そうです、
すごく原爆のことに興味を持ってらっしゃる方もおられるし、そうでもない方もいらっしゃいます
ね。います、いますね。よかったね、自分ね。で特にうちの主人場合はものすごくやっぱ仕事からのねストレスで、もうプレッシャーでね、もうダクター行って、やっぱりその当時でもストレスっていうのダクターよくわからなかったんです、アメリカでも。
ああやっぱりアイディアとしては新しかったんですかね。
あんまりね、で一人の内科の先生、その先生はものすごくスマートな先生で、ジョージこれはストレスなんだよ、でストレスから呼吸困難になって、ね、だからもうね家にいたらダメだっていうの、外に行きなさいと、
あ
もうね、仕事終わったら、それでもアロマのセンターどこでもいいから歩きに行って全く忘れるように、そういうふうに言われてやってきたんです。
ストレスっていうそのアイディア自体がねまだなかった時代ですよね。
ひどくなると失神じゃないけど痒くなって、ね、痒くもアレジみたいになって、それでもうやっぱ会社帰って夜の息苦しくマッサージして、もうこちんこちんでも大変でしたね。
そうですか。
毎晩マッサージ、
奥様が全部それはして
マッサージしましたね。どうしかしたらいちいちあのその当時だったらいくら針とかあるって言っても昔ね、30年前なんかのここで言う保険 HMS ね、全然カバーしない。
あ
今になってカバーするんです。
そうですか。
今はシニアシティズンでも、
はい、
あのカバーするからっていうんで、初め行った時はあのねハロープラスタリー、はい、100ドル払って、
はい、
あとはカード見せたら5ドルと
か。あ
なだからみんな今の若い方もだんだんにね、カバーするようになってから行くやれるようになったんですよ。
なるほどね。この写真はじゃあまだハワイにいらした頃の写真なんです
かね。ちょっと待ってください。私ね、なんか7歳までいましたからね。
ねえそうですよね、これはまだ7歳より若いみたいですよね。
あここの小学校ですよ。
これはハワイです。
ハワイです。ですから向こうであのあんまりそんなね 取るチャンスもなかったんじゃないかしら。
そうですよね、ええ、教師さん大丈夫ですかね。
大丈夫、大丈夫、大丈夫ですよ。あの誰かにね、それでここだったかな、シアトル行った時に娘が小学校のクラスに誰か原爆のことをお話してほしいっていうのでちょっと話したことがありました。
あ
で子供たちが質問されてどんなだったらとか、でここでも隣のネイバーの人が学校の先生なんだ、
はい、
で常時話してあげてくれって言ってて、仕事は忙しいし、そしてやっぱり自分もやっぱしなんてストレスもひどいし、また昔のことを思い出すともう眠れなくなるし、いろんなことでね、エクスキューズがないっていうか、そういうことでお断りしたこともありました
よ。
何しろも眠れなくなってね。
じゃああんまりそのパブリックに出てたくさん話をされたっていうことではないんです ね、
ただの日本か NHK からニュースでね、そういうプログラムがあるからね、話してくれなくて、でまあ私たちってうちの両親の家でインタビュー受けてね、
ああそうですか。すいません、この写真は、
ね、撮れたら撮ってください、これ外れますから。
この写真はでもこのジープは広島って
みたいですけど、これはあそこじゃなかったかしら、広島じゃなくてコリアンのでしょ。ちょっと待ってくださいね。
これジョージさん
で、そうですよ、ね、若い時と顔立ちがで、ね、痩せてたんですものすごい、ね、
そうで、これはじゃあ最初の奥様でいらっしゃるんですかね。
違うでしょう、これあの奥さん、ここには笑みは載ってないと思うよ。
すいません、じゃあこの
操作外されたら
撮っていいですかね、うん、あまり写真を傷つけた
くない。ノーノー大丈夫、ちょっと待って聞いてみるわ。ちょっと見て、これが何なの。ジョージ、ジープに乗ってるのはピクチャーは、
は
こちらのジープに乗って、
お、あれは兄です。
お兄さん、
お兄さん、
はい、
じゃあこの広島とかって書いてある。
いや、あれは兄です。
お兄様、じゃあこれはやっぱり朝鮮、
いや、これはあの呉でね、
広
島の呉で通訳してたんです。
あ、
お兄さん、それ美濃のお兄さん、
そうよ、これが僕よ。
あ、そうですか。すいません、じゃあお兄さんはこれは戦争中の写真ってことですか。
戦後です、アメリカの進駐軍がね、
あ、
来た時に。
なるほどね、すいません、じゃあ進駐軍の、まあ、じゃあお兄様はアメリカ国籍持ってらしたから、
ええ、そうです。
では、
英語がわかるから、
じゃあ通訳されたんですか。
ええ、通訳です。
なるほどね、
はい、
よくわかりました、
はい、
みんなね、おのおの人生が
ね、そうですよ ね、 ね、
今と違ってね、昔の方はものすごいですよね。私主人がね、いろんなことで結婚してからものすごくもうね、みんなの人生と違う。
これが僕の兵隊時代の写真です。
写真、そう、
ね、
本当ね、
ちょっと待ってくださいね、
はい、
ちょっとずつ教えて、
撮りましょう。
撮れますかね、はい、大丈夫ですか。
いいですよ、もう古いから。
そのお兄さんっていうのは8歳年上なんですよ、はい、主人
は。そうですよね、お兄さんラルフさんとおっしゃるんですか。
もうみんな亡くなりました、私だけです。
お亡くなりですか。
私だけです、生きてる
8人の中で、寂しいですね。
まあみんな離れ離れだから、
うん、
ね、
この写真はじゃあ1947年8年、
ね、これは47年です。
7年ですか、はい、そうですか。
うち何人も分が悪くてね、これ息子なんですよ。18ヶ月の時に僕がハワイ呼んだでしょ、帰りたいから。で帰る前の4日間に汽車に引かれて亡くなってるんですよ。
かわいそうですね。
だからうちの兄も僕が悪かったと思いますよね。
そうですか、いただきますね。じゃあこれはジョージさんが朝鮮戦争
で、僕の兵隊生活です。
そうです、
ね、僕たちはあの前線戦争しないから、 情報部ですからね、
どれかいくつかだけ写真撮らせていただいていいですかね。
はい、
コピー構わないですか。
いいですよ。
ジョージ外さない
で。どの写真撮りますか。
どの写真がいいですか。ちょっとあの何かストーリーを、ね、
もし全部撮るなら外してそのままできるけど。
そうですか。じゃあそうですね、その方がいいかもしれないですね、
そうしてください。そしたらだから僕も子供たちのはもう教育やったしね、だからいい仕事も持ってるし。
じゃあ子供さんは今何をしてらっしゃるんですか。
あのうちの息子はポートランドのね電気会社のあのメネージャーしています。
一番難しいと思います、上手なんですよ、またカスタマーの方
で。娘はあの医者と結婚しています。
あ、そうですか。
シアトルでね、これもいいですか。
ジュージまだ
ちょっと待ってください。
まだ小さい時のがあったら写したいんです。
あの長くなるようでしたらランチ先いただきますか。
そうそう、そうしましょうよ。
そうです ね,
ね, ね
もう、
ね、すいません、ね、
すいません
。うちは
おずうずうしいですけども、
うちは1日あるんですから ね,
ね、そうしますよ、私もね、その方があのよろしいと思いますよ。
先いただきましょう。
わかりました。すいません、本当にあのいやいや、魂で申し訳ないです。
いやいや、そんなことないですよ。
脇さんお見えになるから、何かお昼になるから、何か